アンドン。
ダバナシ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、出席取ります。ガーネットさん。
はい。明日やるオンライン女子会がすごく楽しみなガーネットです。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
バトダディさん。
最近ようやっとマリトッツォって言えるようになりました。バトダディです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りしますが、今回はゲスト会です。テレビゲームの中林より、カジーさん。
はい、どうも、お久しぶりです。カジーです。よろしくお願いします。
そして、もう一方、親バカゲームミュージアムライトより、コロさん。
どうも、コロです。今日は、いろいろ、結構深い話をできそうな予感がしますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今夜のハンドンダ話ですが、カジーさんとコロ館長に来ていただいたということはですね、ゲーム屋さんダ話をしていきたいと思います。は
い、おー、素敵。
はい。ゲーム屋さん、最近、少なくないですか？
いや、だいぶ減りましたよね。
めっちゃ減りました。
我々、小さい頃はですね、ゲーム屋さんで、いろんなゲームを買っていましたし、足で探して回ってたような記憶があるんですけれど、ここ最近、とんとそういうことをしなくなってしまった自分に、はたと気づいたわけですよ。
ほう。
そして、カジーさんとコロさんを呼べば、当時の懐かしい話も聞けるんじゃないかなと思って、お二方に登場を願ったという次第です。
はい。なるほど。
はい。でですね、まず、カジーさんとコロさんは、元ゲーム屋さんにお勤めの経験があるというお方なんですけれど、
はい。
もっとお二人にね、どんなゲーム屋さんに勤められていたのか、説明できる範囲で教えていただきたいんですけど、まず、カジーさんからお願いしていいですか？
はい、私はですね、覚えてる限りで言うとですね、ずっと一つの会社で勤めてるんですけれども、自分の方で、ゲームショップではなくて、総合リサイクルショップのスタッフをやってまして、
ほうほうほう。
なるほど。その中にあるゲームコーナーを、2店舗分、私の方で管理してました。正確に言うと、多分大体2008年ぐらいから、3年前の2018年ぐらいまで、だいたい10年間ぐらいですかね。
おー、結構ね。
割と、
はい。はい。長い。
で、部署が移動になって、その後、今ちょっと私、独立しまして、で、そちらの方で、ゲーム関連はちょっと取り扱っていないんですけれども、まあ、ちょっとそのゲーム自体に関わるという業種にはならなくなったっていう感じです。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。なんで、地域的に言うと、関東にある何店舗分かにある総合ショップの中の2つ、私が管理してました。
では、コロさんはどうでしょう？
はい。僕はまあ、ねえ、カジさんは管理してたっていうお話だったんですけど、まあ、全然その管理側までは至ってない。本当にまあ、言えばアルバイトっていう形なんですけれども、うん、僕がまあ勤めていたのは、まあ大阪の、電気街といえばまあわかるかな、
うん、
はい、はい、はい。日本橋にある、うん、ゲームショップで、2002年の確か5月ぐらいから3年間、かな、なんで、2005年の3月ぐらいまで、勤めてて、で、アルバイトなんですけれども、まあ、で、あと、まあ、大阪の電気街ということで、まあ、割とそういったお店が乱立する中で、
うん、
うちは、中古のゲームを専門で取り扱う、ゲームショップっていうことなんで、基本は、だから新品の取り扱いは、まあ、建前上はやってませんよっていうことなんで、まあ、普通の仕入れじゃなくって、お客さんから買い取ったものを販売するっていうのが、まあ、基本の、まあ、業種になっているお店でした。
なるほど。
はい。あとは、まあ、取り扱ってるのは、まあ、レトロゲームもそうだし、あとはテレビゲーム、PC 用のゲーム も取り扱ってるような感じだったので、まあ、フロアに分かれて、1階が家庭用ゲーム機、2階が PC 用ゲームっていうような感じで、まあ、その大阪の、電気街に何店舗か、まあ、割と狭いエリアに何店舗か、こう、お店を出してるような感じの展開をしている、中古のゲーム屋さんっていう感じになりますね。
なるほど。
はい。
なるほど。ということは、ちょっと、詳しい方だったら、どこってもしかしたらわかるかもしれない。
多分わかるかもしれないですし、もしかしたら、世代的にお客様として遭遇している可能性も、
はいはい。
ないかな。
ありえそうです。
ありえそうですね。
はい。
はい。そんな感じですね。
はい。ちなみに、ハンマのメンバーで、ゲーム関係のアルバイトないし、業種に就いたことある人っていますか？
ないです。
いや、全くないですね。
ないです。
富吉さんとかやってそうな予感してたんだけど。
確かに。
パチンコ関係ならあるんですけどね。
はい。というわけで、ハンバナメンバーは完全に海底側ですね。
うん、
はい。そうです。
はい。なので、今回来ていただいたカジーさんとコロさんにいろんな質問をして、うん、ゲーム屋さんのあれこれを聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。よろしくお願いします。
ではまず、事前にメンバーに考えておいてもらった質問をカジさんとコロさんに答えていっていただきたいかと思います。
はい。
まず一つ目。カードゲームを取り扱うようになってから変わったこととかあったら教えてくださいという質問なんですが、こちらはいかがでしょうか？
はい。ちなみになんですけど、はい、もう、館長の働いてた歴史の時点でカードゲームってそちら取り扱ってました？
あのですね、多分僕の世代ではカードゲームの、うん、要はトレーディングカード自体を取り扱うっていうのは、うんうん、ほぼほぼなかったんじゃないかな。まだそんなにそのカードゲーム自体がメジャーではない時代だったと思うので、その多分取り扱ってる専門のお店っていうのは割と珍しい立ち位置だった。あの、
多分、黒館長が働いてはったところの周辺にはあったとは思います。
あったとは思うけど。
具体的に言うと黄色い潜水艦みたいな、
うん。そうですね。
家も
黄色いところとかね。あったと思うんですけど、ただ、一般的にそのゲーム屋さんと呼ばれるところにカードゲームが入ってきて、要は販売買取っていうのを行うっていうのはまたちょっと、あんまりその当時、見なかったかなっていう感じですよね。
あの、まあ、これ質問したのは僕なんですけど、あの、はい、ゲーム屋さんにあの、カードゲームの、なんつうか、台みたいなのを置くようになったよなって記憶してて、
はいはい、確かに。
あれって、こう、どの辺ぐらいからだったのかなってのがちょっと気になったんで、こういう質問させてもらったんです。
うん、じゃあ私の方からお答えさせていただきますと、はい、ですね、はい、おそらくなんですが、そういうので、デュエルベースを作るようになったのは多分、結構最近の話だと思います。で、私の働いてたお店でもトレカー使ってたんですけれども、実際に取り扱い始めたのはまだその2018年から多分3年間ぐらいなんですよね。なんで2014、5年、その前にはもう全然そのね、もうカード単体でお店をやられているお店っていっぱいあったんですけれども、ゲーム屋さんでなぜじゃあそもそもトレーディングカードを取り扱えるのかっていうところの話になってくるんです。ちなみになんですけれども、ゲーム屋さんっていうのは、基本的にまあその、小売業としての扱いになるので、卸業者から基本的に買い取りで買うんですよ。もう中の、だいたいその契約している卸業者って、だいたいその、まあ、多分、お店によって多分3社4社ぐらいの取引の中から、そこの卸業者で取り扱っているメーカー別でだいたいその卸率って決まってるので、ここのメーカーはここの卸会社だと何パーセント安いからこちらで買おうみたいなことをやってくるんですよね。
ほうほうほう。
で、調整していくんですけれども、だいたいどこの卸業者にもトレーディングカードをなぜか扱うようになった時期があるんです。
へ
ぇー。はい。それのきっかけは、コナミの遊戯王からです。
ああ、やっぱり。
そうなんですね。はい、マジック・ザ・ギャザリングではなく。
ちなみに、マジック・ザ・ギャザリングなんですけれども、はい、私、もう20年ぐらい前で、マジック・ザ・ギャザリングって遊戯王より結構前なんで、だいたい25、6年前ぐらいだと思うんですよね。うん、
確かに。
初めてから。
うん、
出て2、3年から実はマジック・ザ・ギャザリングの専門店つってマナソースっていう店舗が実は結構日本全国にあった時代があるんですよ。
はいはいはい、
はい、マジック・ザ・ギャザリングは逆にそのウィザーズ絡みで多分撮ってる人たちが多分やってたんじゃないかなっていうぐらい実はマジック・ザ・ギャザリングって逆に撮りづらかったんですよね。
はい、
なのでそういう意味で言うとそのもうゲームの小売りとしての体裁を整えるのと別個でちょっとカードの方は逆に考えていかないといけなかったので、
なるほどなるほど、
ゲームはゲームの専門知識を持っているスタッフ、カードはカードでもっと詳しい人を使ってどういう風な展開をするのかっていうミーティングを別部署からやってましたね。
はい、まあでも確かに全然値段違いますもんね。
そうなんです。で、最終的にじゃあ売り上げの推移とかを見ていって、今こっちが熱いから、じゃあその分のスペースをまあカードゲームで使いましょうとか、で、ゲーム裏のスペースを置きましょうみたいなことを結構調節してましたかね。なんで、カードゲーム取り扱い始めてから変わったことっていうと、まあ、とりあえずただ、お客さんがだいぶ若年層に行きました。特に、ご両親と一緒に来ないと、もう買い物もできないぐらいのちっちゃい子も来るようになりました。で、よくね、コンビニとかであれ欲しい、これ欲しいっていうね、小さい子をよくね、ご覧になると思うんですけど、そんな感じで、あれ一人200円までよ、みたいな感じの対応とかはすることは増えたかな。はい、そう。どのパックにするのとか、っていう話とか。っていう意味での変わったことって言ったら実際の小売りとは変わらないんですけれども、そのカードはカードでやっぱ求めるお客さんが来るので、結構その時点でやっぱ、必要になるスタッフの数が段違いに変わりました。
ああ、そっか。
はい。実際のお店としての変化っていうのは基本ありかな。でもなんかね、もう終わっちゃったんで言いますけれども、もうゲームはゲーム、カードはカードでも目的がもう完全に分かれた状態でいらっしゃるので、カードを見るお客様はもうカード、ゲームを買う人たちは逆にもうゲームだけっていう感じだったので、
なるほど。
なんでちょっと、はい、ちょっと難しかったところでもあったかもしれないですね。
はい、か。ちなみに、今ダリーさんが想定されていたのってトレーディングカードゲームじゃないですか。
はい、ですね。
割とアーケードで、サッカーのね、セガのやつとか、三国志大戦とか、
三国志大戦、
ね、
アーケード系のカードゲームってあったじゃないですか。
はい、うん、考えたね。ありますね。
あのあたりもやっぱり同列なんですかね。
あれに関しては逆に新規で買えないので、買い取りをしないと集められなかったんですよ。
ですよね。うんうんうん、
はい、
うん。
なので、そこに関しては、もちろんそのカードを、まあ、これあと結構面白い話で、その実際の相場作っている、
うん、
業者からデータが変えたりするんですよね。
ああ、ベケットみたいなのがあるってことですよね。
はい。そのデータを連携できるシステムを使っていれば、そのシステムを基準につけているお店も多分あるんではないかと。
なるほど、なるほど。
ただ、私の場合は三国志大戦をリアルタイムでやっていた人間だったので。
私もやってました。
はい。そんなものはいらぬって言って自分で言ってました。
だって、再建で言ったらポケカとかもそれに入るんじゃないですかね。
そうですね。ただ、ポケカの場合はパックで買えますので、
うん、
で、ポケカに関しては、まあ、その、大体封入率が決まってるので、
は
あ
は
あ
は
あ、そのレア度の、その封入率から出る確率から、うん、これは今いくらぐらいっていう相場を、まあ、実際データでやり取りされてる方たちもいらっしゃいますので、結構ツイッター見て決めてる人たちも多いんじゃないですかね。
今は、ポケカに関して言うと今は恐ろしいことになっておりまして、
そうですね、
うん。まずパックが買えないんですね、お店で。
ですよね。よく売り切れてますよね。
これは、まあ、俗に言う、今ね、まあ、ただの転売なんですけども、うん、ポケモンカード投資家って呼ばれる人たちが、出てきておりまして、
資産になっちゃってる。
で、資産、はい、まあ、まあ、最初はこの海外セレブの人たちが、昔のそのレアなポケモンカードゲームのカードを集めたりってしてるところからの始まりで、
うん、
今まずそれがもう需要と供給がおかしいことになっていて、発売日にカードのパックがカード屋さんに、店頭販売されないっていう状況がここ2、3ヶ月続いてます、ね。
はい、そうなんですよね。はい。
これに準じて、買い取り価格もバカみたいに上がっていて、1年前に、 1万5000円ぐらいのカードが、今17万とか18万で取り、金額の上がり方がものすごいことになっていて、
うん、
そういう意味でちょっとポケカはまた今他のカードゲームよりも異常な感じになっているのがあるので、逆にこの価格を決めるっていうのが難しいジャンルのカード、トレーディングカードのゲームになってるかもしれないですね。
ガンプラも同じような感じですよ。
そうですね。
ちょっと今異常な状態
です。狙われておりますもんね。
うん、いやは異常ですからね。うん、
だ余計にだから今は昔よりもさらに価格のこの上昇下降っていうのが本当に月単位で変わったりとかってするので、カードゲームは今買い取りが結構シビアに管理していかないと、下手すると在庫で持っちゃってブームが去っちゃった時のリスクっていうのがすごく今高い、
なるほどなるほど、
ところにあるかもしれないです。
はい、そこでまたちょっと質問したいですけど、カードゲームで大会規定とかでカードのなんかルールとかが変わるじゃないですか。
はいはいはい。
これで値崩れが起きるとかたまにニュースで見るんですけど、ああいう時の店の対処ってはどうしてるんですか？はい、
これに関してだと、もうその情報が出回るのはもう事前にはわからないんですよ。
うん、うん。
はい。
なので、わからないので、その情報が出回った瞬間、まず買い取りをまず止めるとか。
うん、一旦止めるっていう流れですね。
ああ、なるほど。
はいはいはい。
カードに関しては、その点のフレキシブルな対応、結構瞬時瞬時に求められることは多いですね。
うん、
私がそのゲーム屋で管理したときは、その遊戯王ショックって言われてた時代が一回あるんですよ。
ほうほう。
で、遊戯王って大体3、4年に1回そもそもルールが変わるんですよ。
ですよね。
はい。で、その時にちょっとルールの規制が強すぎて、うん、今まで過去使えたカードがほとんど使えなくなっちゃった時代が1回だけあったんですよね、うん、マスタールールの更新で。
それは。
その時に2000円、3000円とかで取引されてたカードが別に使えなくなったわけじゃないんだけども、うん、もうデッキに入れられないみたいな状態になっちゃって、うん、200円に落ちたとかっていうのはもうよくある話で。
なるほど。
なんで今に関してはただそのネットでのデータのやり取りが結構いっぱい見れるので、今はそんなに多分相場が、ずれることはないです。ただそのデータを作るためにちょっとどうしてもデータ作りの人がどうしても専門で一人必要になっちゃうので、
うんうんうん、
っていう感じだと思いますね。
うん、
なるほど、ね。あの買い取り止めてるのは一気に安いとかではなく、まだ相場がよく分かってないから止めてるって形なんですか。
まあもう次に下がるのが分かりきってるからです。なんで結構カードショップで働いてるスタッフさんって、その実際のカードゲームのカードの効果の知識とかめちゃくちゃ詳しいんですよ。
ああ、なるほど、
はい。なんで、ここに対してこういう情報が出回った、じゃあこのカードが上がる下がるっていうのを瞬時に判断できるぐらいの知識を持ってる人じゃないと多分続かないと思います。
そうですね。で、しかもそれが、はい、同時にいくつもね、販売されたりとかして、このカードのゲームは、はい、あ、これとシナジーがあってとかっていうのが、うんうんうんうん、まあ、ポケカ専門で知ってるとかっていう人はもちろんいますし、
うん、
まあ、はい、マジックが得意とか、遊戯王が得意とか、で、まあ、専門で知ってるっていう人は、まあ、プレイヤーだったら大体わかるんですけど、
うん、
お店としてそれが、お店の中に全部入ってきたときに、すべてある程度対応できる人がいるか、まあ、二人か三人ぐらいで分けて対応していくか、みたいなことによって、お店って成り立ってるんだと思うので、
うん、
そう
ですね、そこのところがね、多分知識が結構求められるっていうのは、ある意味そのデジタルゲームよりもシビアな感じのところはあるかもしれないので、うん、知識的には、
うん。なるほど。
なるほど。
なかなかすごい生な話
です。生ですね。
逆に生々しすぎて大丈夫でした。
いえいえ、
すごくいい。
それを聞きたかったっすかね。
そうか。ということは、まあ、同じような理由で、要はサービス終了したゲームのカードとかって、やっぱり一気に、その辺はこう、なんかやっぱりその辺も情報、
あ、そうですね。案外でもなんかどこかに先行で情報が回るってのは基本ないと思っていただいて大丈夫ですね。なんで大体みんな同じタイミングでその情報を知ります。
なるほど。
はい。
はい、
なるほど。
そうですね。だから
用意どんで、
サッと。そう、だからポケモンのよくアーケードの子供が遊べるようなやつとかであるじゃないですか。
うん、
今はだからポケモンメザスタだったと思うんです。その前の、ガオーレとかが、 要はガオーレが何月何日で終わりで、次に新しい、また別のゲームとして、ポケモン目指したっていうゲームが出ますよっていう情報が出たタイミングで、一気にそのガオーレの、メダルみたいなやつっていうのが、もう本当にワゴン行きみたいな感じに出てるのをお店で見たので、そのゲーセンの流れのそのカードとか、うんうんうん、そういった、ものを使うゲームっていうのは、
うんうん、
もうリアルにこのサービス終了に直結してくるんで、
はいはいはいはい。
うん、その辺が結構逆に、その情報一つでガラッとこう変わって、もうお店の販売スペースの一覧から、解除されたりとかっていうのがあったりとかするんで、うん、その辺はアーケード仕様のこのカードとかのゲームはいつ終わるのかっていうのが本当に、
うん、ああ、そっかそっか、
価格の、うん、もう売れなくなるっていうのが他のトレーディングカードゲームとまた違うので、
そうですよね。要は入荷ができる分であれば事前に知れましょうけれど、うん、アーケードゲームのようにそこの場で刷られてる分に関しては。通常入荷ができないわけですから先が読めないってことですよね。
で、かつサービスが終わるっていうのがもう本当にそのゲーム商品自体の終わりを意味するので、うん、
なるほど、
うん、
ゲーム商品からコレクタブルアイテムになっちゃうわけですもんね、
うん、でそれも結局子供なんかはね特にあの強いキャラクターとかポケモンとかそういったものを求めてやるのが多いし、うんうん、そういう幼少子供向けの特に、そのメダルとか、そういったものを、対象としているものに関しては、もうサービスが終了すると直結してもう、さよなら、みたいな流れが、まあ、あの、妖怪ウォッチの妖怪メダルなんかもそうでしたけれども、ああいうちょっとね、
虫キングとかですね、
そう、はい、ホビー系の子供向けの、そういった、類のものっていうのは、わりかし、こう、悲しい末路を、たどることが多いんじゃないかなっていうのが印象になります、
ね。確かに、仮面ライダーウォーズのメダルもあの、掴み取りになってましたからね、
そんな感じです。そんな感じです。
あれは、はい、でもね、あの、ベルトあれば遊べますから。
はい。ちょっとカードゲームの話でだいぶ盛り上がっちゃいましたけど、
ね、
いろいろし、わかりました。ああ、なるほどなーってことの感じで。
はい。では、次の質問いきますね。
はい。
はい。
中古ソフトの値段の設定の仕方は、プレミア価格や異常な安さはなんでっていう質問をいただいてるんですけど、こちら
は
どうでしょう。
はい。単純な話をします。私の場合は Amazon の、相場です。
おー。すか、すげえ、それ。すげえ情報ですね。
まあ、場合によるんですけど、うん、私の場合はそんなにあの、駅前とかでなんかその、不特定多数の人がそんなに来るような場所にお店立ってなかったんですよ。
はあはあ、
で、ロードサイドだったので、車とかでいらっしゃる方たちとかが大体多いので、どっちかというと集客層で言うと結構固まっちゃうんですよね。
あ、
なので、あの、アマゾンって結構優れたもんで、あの、バーコードを検索に入れると、バーコードに書いてある、あの、ジャンコードって言われてる、まあ、13桁の数字があるんですけど、
はいはい、
13桁の数字を読み込む、入力して検索すると出てくるんですよ、商品が。
あれ、だってカメラでできますもんね。
できます。
確かに。
はい。で、まあ、それで結構そのなんか、俗に言う転売を目的で来てる人たちって、取ってはバーコードで読んで値段見たりするんで、その人たちはさすがにあの、ちょっとやめてって言えるんですけど、実際のところは、うちの場合はそこに対して、実際そのアマゾンに出品されている価格の、どっちかというとまあ、あの、商品状態を見たときに、同じ状態であることが確信が取れている、状態で出ている価格プラス送料が販売価格として設定してました。
ああ、なるほど、なるほど。
なるほど。
で、館長やってた頃って、そういう通販サイトとかって多分まだヤフオクとかぐらいしかなかったと思うんですけど。
そうなんですよ。で、うちの場合だと、まあ、中古価格っていうのは、うん、まあ、新作のものに関して言うと、まあ、もちろん定価がいくら、っていうのが決まってるので、だいたい一列で、中古、その最新作のゲームを中古で出すときに、だいたいこれぐらいの値引きをした状態で、まずは店頭に出してみるっていうのが、まあ、ある程度決まっていて、例えば、まあ、6980円のゲームだと、うん、まあ、5980円ないし、6280円ぐらいで、まず初回は出すと。
ほうほう。
いうところから始まり、あとは、もう、アナログなんですけれども、まあ、大阪の電気街ということなんで、うん、似たようなお店がいっぱい、まあ、スーパー、 とかとか、上心、とか、まあ、いろいろ、あと、祖父、とか、ですよね。で、まあ、僕みたいなアルバイト偵察部隊が、まあ、新作のその発売日、木曜日とか金曜日あたりに、うん、まあ、お昼、買いに行くがてら、さーっとこう散っていきまして、
うんうんうん、
で、他のお店の、店頭価格っていう、あとは買い取り価格なんかの情報を、まあ、収集していく。
あ
で、それをもとにその誤差を埋めていくっていうのが、まあ、うちは特に中古の、専売、っていうところがあったんで、まあ、新品の取り扱いっていうのが基本なかったので、
うん、
余計にその周りのやっぱりあのお店に来るお客さんっていうのが客層ベースになってくるんで、
うん、
本当にあのライバル店舗の価格情報を把握して、あとはその買い取りなんかは他のその、まあ、例えばソフマップさんとかの、
うん、
その、買い取り価格を調べられるウェブサービスみたいなのが当時あったので、大型店舗のそういった買い取り価格の、これもまあジャンコードを入れて、で、ソフトの買い取りの金額が出てくるんで、
うんうん、
それをもとに売れるものはちょっと高めに200円ぐらい上げるとか、売れないものはちょっと下げて様子を見るとかっていうのをやってたので、
うん、
まあ基本はやっぱり他のお店、ライバル店舗が動向を情報として、足で、目で稼いで。で、まあ、幸いな頃に僕の時代でも一応そのウェブサイト、大手のお店だとウェブサイト上で買い取り価格なんかは出てたりとかするんで、うんうんうん、それを基準にしながら考える。まあ、だから今みたいなアマゾンのもうちょっとこのローカルエリア版みたいな感じのものをギリギリまだ買い出せてた時代だったので、
うん、
まあ、今ほど便利ではないにしても、まあそういった情報っていうのがやっぱり大事でしたね。
なるほど。
お店としては。はい。
なるほど。
うんうんうん、
じゃあ次の質問ということで、じゃあプレミア価格とか異常な安さっていう話をし始めると、プレミア価格っていうのは、うん、今のこのご時世で言うと、
うん、
これ結構難しい話なんですけど、実は10年ぐらい前は、
うんうん、
すごい高かったのに、今ではすごい安くなっちゃったものとか結構出てくるんですよ。
ありますよね。
はい、ちなみに、多分私が学生時代の頃だから、まあ、15年、16、17年前とかって話になってきた時に、
うん、
実はファミコンで出てた月風魔伝って箱説関係なく1万円ぐらいで取引された時代があるんですよね。
は
あ、
は
あ
は
あ、はい。
で、今、あれって、今ちょっと上がっちゃったと思いますけど、本当にでも4、5年前とか多分500円とかだったと思うんですよ。なんで、基本的になぜプレミアの価格をつけているのかっていうのは、単純に、要はもう、これは高いよっていう情報を共有しているわけではなく、
うん、
長く今日構えているゲーム屋さんであったら、初めてのソフトだった場合、結構高めにつけて置いているお店とかもたまにあったりするんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。で、適当なタイミングで、まあ、1ヶ月に1回ないし、2ヶ月に1回なり、全部の値段を見直すタイミングで、実はそこでリサーチした時には、これもっと高かったじゃん、みたいなのもたまに起きたりするんですよね。
へ
ぇ、
はい、なんで、プレミア価格に関しては、基本的にゲームに関しては、もう常にコレクターズアイテムになっているのも結構前の時代からあるので、なんで、これ今こんだけ値段つい、じゃあ逆に言うと Amazon で今こんだけ値段ついてるじゃんって思いがちですけど、うん、それって要は他に競合がいないから高く値段を出してるだけの可能性もあるんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。なので基本的にじゃあ適正な相場いくらですかって言った時にネットで調べると大体そのデータは合ってない可能性の方が実は高いです。逆に異常な安さっていうのはなんでって話になってくると、これ、ちょっとダディさんにカット言ってもらう可能性があるかもしれないですけど、大丈夫ですか？
はい、じゃあ、準備です
。ですね、班長働いてた時代の話をちょっと一つだけ質問したいんですけど、
はい。
一部コンビニでゲームの PV を流していた業者ってまだありましたっけね？
あったような、でも微妙な時期ですよね、多分ね。
そうなんです。
うん。
微妙な時期だと思います。あの時代、あの当時に、その、コンビニでテレビゲームが買えるようになった時代って皆さん記憶あると思います、うん、
あります、あります。デジキューブじゃない。
というか、ありますけど。というか、売ってたし。
はい。
うん、はい、売る側だ、どっちかというと。
これ、 どこまで言っていいのかな、正確に言うとですね、あのコンビニで買えるタイトルって本当一時期なんですけれども、
うんうん、
コンビニ以外にそのタイトル下ろしてなかった時代っていうのが存在しまして、うん、
確かに確かにありましたありました。ありました、
逆にゲーム屋では買えないっていうタイトルたちなんですよね。
でしたね。
そうです。
ネジキューブ先輩ソフトみたいなのありましたか、
うん、ありましたね。
はい、
それってですね、そこのコンビニごとに注文かけれるようになったのは、実はちょっと後になってからなんですよ。
うん、ああ、もう押し付けられるやつですよね。
そうです。
あ
ということで、それを結局のところ、委託ではなくて、買い切りでそれが来てしまうので、それをどうしても、どこかに売らないといけない時期が来るので。
察してる人は大体察してるかも。
売りに行ったことあるし。
今のは察するよ。分かったけど、言わなかったっ
すけど。ということで、本来の実際の、ユーザーに出回る数より多くすられてる時代のソフトってのが実は結構あるんですよ。
うん、
なので、それを来てしまうと、もうこれは何本もあるよっていう状態のものになるんで、うん、
確かに、
うん、その、もう自分たちが在庫として抱える数より全然売れないっていうだけの話なんですよ。
う
ん、
ああ、そういうこと、
まあ、要するには過剰在庫抱えてるから値段が下がるってことですよね。は
い、そうです。はい、どこ行っても買えるから安くなっていくっていう感じです。
はい、なるほど。
はい。
そうですね。まあ、基本、カジさんが。
売ろうとか言うた
ら。基本カジさんが言っていただいたことがもうすべてで、
うん、
要は数なんですよね、ベースになってくるのが。うん、だからプレミアつくのは数が希少なもので、うん、手に入らない、欲しい人がいるんだけど手に入らないものっていうのが、まあ基本イメージとしては値段が高くなっていて、
うん、
まああとはその、まあゲームなんかでもね、結構、対策のものに関しては、ヒットしたものに関しては、意外とこの中古に出回る値段って、早めにこう、そーっと値段が下がったりするんですけども、
うんうんうん、
一定の人気があって、本数もそんなに出てないゲームとかっていうのは、
うん、
要は需要と供給のバランスがそれだけで成り立っていて、で、市場にも出回らないので、値段が基本的に下がりにくくなったりとかっていう感じになってくるんですね。
うんうんうん、
で、中古の、まあ、中古のうちのゲーム屋さんでのその買取価格の相違とか、販売価格の相違っていうのは、まあ、そういった感じで、今現状お店として何本買い取りして平均単価がいくらになっていて、じゃあ平均単価がこれだから利益を乗せるとするとだいたいこれぐらいの価格になるよねっていうものが値段のベースになってきてたので、要は買い取りをいっぱいすればするほどお店に持ってる在庫の1本あたりの平均単価っていうのがちょっとずつ下がっていくんですね。そうすると平均単価が下がっていくと、その分、販売を安くしても利益が、同じだけの利益が、販売が安くなっても取れると、
うん、
いうことになると、そうすると販売価格が安くなって、で、それのベースにしたものの買取価格も安くなる。
なるほど。
で、それでもどんどん買取していくと、さらに平均単価っていうのが、どんどんどんどん下がっていって、販売価格も安くなり、買取価格も安くなるっていうのが、それはだからお店の持ってる在庫量の数が、平均していくと、1本あたりいくらっていう風に割っていくっていうことになってくるんで、まあ、ワゴン行きとかのものに行くと、それがもうバカみたいに入ってきてて、平均単価がもう本当に、何百円とかのレベルとか、下手したらもう何十円のレベルになってしまっているものっていうのは、もうお店としても買い取っても意味がないっていう、で、売る値段も上げられないっていうことになってくると、まあ、異常な安さのソフトとか、ワゴン行きのものっていうのは、一定数出てくると、まあ、出てきますよねっていうことで、お店としては本当にもう苦肉の策で、行き場がないものをどうにかしようかっていうことになった時に、やっぱり値段をどんどんどんどん下げていくっていう感じになっていくんですね。
なるほど
ね。
そっか。
そういう感じ。
その昔、はい、ファミコン必勝本だったかって、鈴木みそさんが言われてたのかな。当時ね、はい、ファミコンのグラディウスが新品にもかかわらず、めちゃくちゃ安く売られてたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、それを評して、キャベツソフトって言われてたんですよね。
ほー。
まあ、キャベツも、豊作の年はめちゃくちゃ安くなりますけれど。
はいはいはい。
まあ、今はね、ちょっと野菜の値段が上がったりする時期があるんで、その言葉が適切かどうかわかんないですけれど、うん、
はい。
作りすぎてしまって、商品価値が下がってしまってっていうようなのが、異常な安さにつながってるっていうところなんでしょうね。
そうですね。はい。うん、
なるほど。
それが、結局、ね、その、なんつうバランスじゃないけど、どんどん市場にまた出回らなくなったら、ね、1年前は安かったけど、急に高くなったっていうことがやっぱ出てきた。
そうですね。うん、意外とだから、今の時代、急にその、例えば動画で取り上げられて、人気が出る作品とか、希少価値が、あとは評価が、あの、10年経って一周回って、当時はクソゲーって言われてたものが再評価されるとかっていう流れの中で金額が上がったりっていうのもありますし、あとは、過去の作品とかでいくと、今はアーカイブのものっていうのが出たりとか、すると、うん、やっぱりそれだと何百円とかでダウンロードで過去の作品が遊べたりとかするんで、
うんうんうん、
それまでプレミア価格だったものが一気にその価格に、影響を受けてぐっと値段が安くなったりっていう影響があったりもするのは、まあ、要はその手に入れられなかったものが手に入れられるようになったっていうことの、まあ、裏返しみたいな形で、
うん
うんうん、だったりするので、逆に、まあ、古い作品っていうのはそういった今はまあ、第3のこの、動画やら評価やら、あとはアーカイブとかっていう影響を結構もろに受けていきがちな感じなところもあるので、結構これがいつまでもプレミアのままでいるかっていうのがちょっと読みづらい、ものにはなってるかもしれないですね。
うん、
確かに。ですね。ツイッターで最近情報見ましたけど、暴れん坊天狗も決まっちゃいましたしね。
そうそうそうそう。
令和ですよ、今。
令和なのに、
はい。暴れん坊天狗って。
あれだってヤフオクで買っても7、8000円しますからね。
ですよね。
そう。どんだけ安くなるんだろうってすげえ楽しみにしてるんです。
うん、いや、確かに。そうなんですよね。
うん、ちなみにあの、プレミア価格な感じで聞きたいんですけど、はい、その、プレミアをつけるような希少なソフトに出会ったことはあるんですか？
いくつもありますけど、例えばどの辺だろうな。
なんか、たまにあるじゃないですか。ロックマンで、選ばれた人しかもらえなかったソフト。
大会でしかもらえない。
はいはいはい。そういう点で言うと、案外目にすることはあるんだけど、実際に持ってる人っていなかったんじゃないかなっていうやつで言うと、昔ファミコンで、
うん、
バイクのレースゲームがあって、
うん、
はい。
専用のコントローラーでバイクの形した風船が。
はいはい、ありました、ありました。
ああ、ありましたね。
あれ未開封で来たことありますけど。
マジっすか？
買ってやらなかった口でしょ、それ。
確かね、その時全然なんかデータがないから、100円でも大丈夫ですって言ったら、いいですよって言われて置いてったんですよ。
未開封ですよ。
いや、本当にデータがないから、ちょっとごめんなさい、値段がつけれないんですよ、これ、つって。うん、でも、持って帰っても困るから、じゃあお付けできるの100円なんですけど、って言って、あ、わかりました、大丈夫です、つって。なんで、まあ、なんでそういうすごい安く買い取らせていただいたので、それをじゃあそのまま売るのもなんなので、
うん、
ちょっと中身確認させてもらって、実際膨らませてみて、あ、ちゃんと使えるねっていうところを確認した上で売らせていただきましたけど。
へー。
実際にもソフト単価自体がもうなんか10万とかいってるようなゲームとかってのは結構持ってこられるんですよ。
へー。
はい。ただ、その、いいねで買えるかどうかの話になってくるだけなので、
うん。
なんで、目にする機会っていうのは多分他の人より全然多かったと思いますね。
ありますね。結構その、まあ、リアルな話、
うん、
レジに今いくら入ってるのか、
そうなの。
お店のレジにいくら入ってて、それを買っちゃうとその日の営業成り立たなくなるんだったら買い取りは、お断りさせていただくとかっていう選択肢もあるんですよ。
なるほど、なるほど。
なるほど。
ああ、リアル。
リアル。
そう、だから、プレミアだから、どこに持ってっても買い取ってもらえるかっていうのは、お店の規模にもよると思うんですよね。うちみたいにそんなに、大規模にチェーンやっているようなところでなければ、うん、やっぱりその1日の最初にこう持ってくるお金、店舗ごとに用意してるお金っていうのがもう、明らかにその頭打ちする部分が出てくるんですよ。
うんうんうん、
そうすると、そこに対して買い取りが、 例えば20万のものを持ってこられたとしても、うん、もう用意できないわけですよね。
確かに。
うん。だそれだったら、まだ、確実に売れる、本体を買い取ってとかっていう風にお金を回した方が店舗としても効率がいいので、
うんうん
うん、だからうちはあまりにも高額なものに関してで特にレトロ系のものに関しては、まあ、よっぽどこう欲しいお客さんがいそうなものとかなければ、まあ、あとショーケースのスペースも関係があるので、
うん、
お断りするっていう選択肢も結構ありましたね。
なるほど、
なるほど、はい。
すみません。ちょっとお話聞いてて思い出したんですけど、10年ぐらい前、10年ちょっとぐらい前に、ソフトじゃなくて、ハードの方を、
はい、
もう具体的に言うと、スーパーファミコンの本体を、
はい、
私ずっと大事に持ってて、
はい、
で、スーパーファミコンのソフトが、で、思い出があるものを持ってたから、どうしても、こう、やらないけど置いてたっていう状態がずっと続いてたんです。
はい。
で、引っ越すってなった時に、ちょっともうここは踏ん切りをつけて、このソフトとスーパーファミコンを全部売ろうって、決めて、思い入れがあるやつはまた買い直せばいいやと思って、次の、移植されたやつとか、そのリメイクされたものをと思って、あるゲーム屋さんに持ってったんですよ。
はい。
中古店に。そしたら、ソフトはそこそこ値段がついたけど、スーパーファミコンに関しては箱もあるし、なんなら説明書みたいなのもあるし、全部綺麗に整えて入れてたんですけど、これは全然値段がつかないんで、引き取ることはできますよって言われてしまって、で、さすがになんかちょっと、それは悲しいなと思って、じゃあちょっと考えてきますって言って、近くにもう一店舗あったんで、もう一店舗に持ってったら、1万円近い値段がついたんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
スーパーファミコン自体だけで、
はい。
で、そんな目と鼻の先のお店で、向こうでは価値がないから0円です。はい、こっちでは1万円近い値段。はい、弱だったか、ちょっと1万円ぐらいだったか忘れてたんですけど、はい、で、売れるっていうのが、私の中ではその時衝撃で。
はいはいはい。
はい。それは、やっぱお店ごとで、そういうふうに、ハードで、これはもう、ただで引き取るとか、そういうのが決まってるんですかね。
多分、マニュアルとして、この絵は買い取らないでくださいってお達しが出ている可能性がある、可能、パターンがまず一つありますよね。
なるほど。
もう10年ぐらい前だともう、スーファミ、全然もう、もう過去のレトロゲームの、
う
ん、入っちゃうので、なんでレトロゲームに関しては本当一品一品の相場をその場で出せるかどうかにもかかってくるので、
うん、
案外そこに時間をかけたくないっていうお店も多分あったと思うんですよ。
あ、なるほどね。
で、本体に関してはやっぱそこに対しての動作確認とかも必要になってきたりとかやっぱあるので、
うん、
あんま持ってこられてもそっちに時間をかけたくないねってところはもしかしたらもう、返しちゃっていいよって言ってた人もいるかもしれないですね。
なるほど、
うん
うん。そういうことだね。すっきりしました。なんかずっと、そことここでこんなに違うのっていうのが、今まで、疑問だったことをお話聞いてて思い出して、今やっと、はい、ようやくすっきりしました。ありがとうございます。
これで。
まあ、はい、まあ、あと考えられるとすれば、その、お店、やっぱり強みとかっていうところがお店ごとにあったりもするので、例えば、ま、レトロゲームに強いお店で、そういったお客さんが集まりやすいっていうところもありますし、あとは、ま、その、状態のいいところに価値を見出してるっていう部分もあるので、結構この、買い取りって、業務の中で、ま、一般的な業務ではあるんですけど、対応するスタッフの差がもろに出やすい、業務でもあるんですよ。
あ、
うん、だから分かる人が対応してるときと、あんまり分からない女の子が対応してるときとだと、
うんうんうん、
見るところも違うし、その商品価値に気づけるかどうかっていうところも結構出てきたりとかするので、
ああ、そうなんですね。
もしかしたらその辺のところも、うん、お店の規模によっては、大きいところはね、結構こう一律でマニュアルが決まってたりとかっていうところもありますけど、個人店に近いものになっていけばいくほど、うん、そのスタッフのスキルみたいなものが重要視されてくる部分もあるので、 そういうのも影響を与えてた可能性もあります。
うんうん。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、いやいや、はい。
はい。では、次の質問ですが。
はい。
お二人が勤められていたゲーム屋さんで、はい、予想に反して意外と売れたタイトルは何ですかっていう質問なんですけど、いかがでしょう？
難しい話なんだよな。俺がレトロゲーム好きなので、結構レトロゲーム強化してたお店が一個あるんですよね。
うんうん、
で、ですけど、あんまりその手入れとかに時間がかけられないぐらい単価が安いものが結構用しないといけないタイミングがあったので、結構安く出してたからっていうのもあるんですけど、うん、
はいはい、
私が働き始めた10年ぐらいではなくて、2017、8年、本当にもう逆に、俺が移動する直前ぐらい、
うん、
なんか、やたらね、白黒時代のポケモンの赤と緑がやたらめったら売れた時期があるんですよね。
へー。その時期。
そうなんですよ。
あれじゃないですか。ほら、引っ張り上げてきて移籍するのができたじゃないですか。その関係ですか？
はいはいはい。多分そういうのもあったと思いますね。
いや、僕はてっきりポケモン GO が確か流行り出した時期かなと思ったんで、あれで復活してまたやりたくなったっていうパターンかなって。
もうあるかもしれないですけど、なんかもう売れてない日はなかったですね。
そこまでだったらなんかもっとなんかテクニカルな理由っぽいな。
あと、2DSかなんかでダウンロードでできるみたいな時なかったですか、
う
ん、
ありました。
ありました、ありました。
ありました。
とかもあったと思いますし、でも、そういう点で言うと意外というかタイミング的に今売れるんやっていう意味で言うとそれがまず一つですかね。で、新品取ってた時に、うん、うわぁ、数間違えたっていうので一番印象に残ってるのは PS3 で出た時の、ドラゴンズクラウン。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほど。
アニラウェア。
アニラウェア、ね、
はい、
はい。あれ、確か、もう全然知らんわって思ってたんです。メカアトラスだったと思うんですけど、うん、あれ確か
ね。あの頃はアトラスでしたね、
はい。で、出してる時に見てたんですけど、アトラスとはいえ、知らねえタイトルだな、これって思って、結構絞っちゃったんですよ。
まあ。
瞬殺でしたね。
うん。あれは、
ね。5分ぐらいで売り切れましたね。
売れるべきゲームですよ、あれは。
すごい。
もしもし。
そう。なんで、実際俺も欲しいなって思ってたから、まあ大丈夫だろうって高く食ってたんですけど、うん、本当に瞬殺されちゃって、
うん、
あ、やべえ、全然足りねえってなったのは覚えてる。まあそうですかね。はい。あと意外と売れたとかってなっちゃうと、なんか俺が勝手に適当にすげえ高い値段つけてたゲームもなんか売れたりするみたいなのもあったりしたんで、まあなんか後の質問で答えることありそうなんで、ちょっとここは、ちょっと、後回しにしときますけど、ね、
はい。
はい。じゃあ、館長、どうですこれ。
そうですね。個別タイトルっていうのだとちょっと難しいかもしれないんですけど、うん、まあ、僕が働いてたゲーム屋さんが、まあ、日本橋の電気街のところにあったって、
うん、
まあ、エリア的には、その出張店舗みたいなのが、ナンバーのあたりにも出てたりとかしてたんで、
うんうん、
まあ、ちょっとその、ユーザー層の絡みっていうのが多分、あとは場所の土地柄っていうのもあるかもしれないんですけども、意外と売れてたっていうのが、パチスロ系の、シミュレーター系のゲーム。これが多分、まあ、大阪のあの辺の土地柄っていうのもあるかもしれないんですけど、
はいはいはい。
別にどれが売れるとかっていうんじゃないんですけど、
うんうんうん、
意外と売れていく。ずっとこう買う人がいる。で、あれって結構その新しい古いっていう感じでもないので、
はいはいはい。
ずっとこの買うんですよね。まあお好きなおじさんとかが。なので、なんか知んないけど、入ってきては売れていき、また新しいのが、入ってき、みたいな感じのが、ずっとこのジャンルとして、割とこう、なんだろう、高くもなく安くもなく、ずっとこう一律した価格帯ぐらいで常にコンスタントに売れていくみたいなのはありましたね。
なるほどね。
あとはまあスポーツ系のゲームはやっぱ結構強かったですね。
そうなんですね。うん、
野球とかサッカーとかと格闘技、まあ時代もあったんだと思うんですけども、
うん、
まあ総合格闘技とか、 あとはプロレス系のやつとかもそこそこ買い取り来てそこそこ売れてみたいな感じがあるんですけど、このスポーツ系って結構落とし穴がありまして、
うん。うん。はいはいはい。
例えばまあ分かりやすいところでいくと、パワープロとか、
はいはいはい。
あとは、ウィングレブンとかって、
ウィーでね、はいはい。
シリーズ。
うん。
なるじゃないですか、
うん。ですね。
で、パワープロなんか特に完全版とか、シーズンに2回出たりとかしてたりすることがあって、
うんう
ん、要は、選手データが更新されると、うんうん、途端に過去の作品が売れなくなるっていう。
うんうん、
ああ、そっか。
このスポーツゲームの、まあ、売れやすい反面、過去作が大量に余っていくっていう現象が、こう、うん、いいとこでもあり、悪いとこでもありっていうとこになっていて、
うんうんうん、
だから最新作に近ければ近いほど売れるんだけども、もうワゴンの方にはウィーレグのもう初期の過去作みたいなのがあったりとかっていうのが入っていったりするので、うんうん、その辺スポーツものはよく売れてたけど、その代わり、要は新しいのを買うために古いのを売るとかっていうのがまあ一般的な流れとしてあったんで、
うん、
売れるけど過去作が溜まりやすいっていうジャンルでもありました。
なるほど。
なるほど。
ですね。やっぱり選手がこう、最新版になっている。
そうですよね。
っていうのはやっぱりスポーツ好きの方はね、重要に、選択肢としては選ばれたりとかするので、
うん。
うん。そういうのがありましたけども、でも比較的このゴルフのゲームとかは割とこう、先週がどうこうっていうよりも、まあ、おじさん連中とかにはこう比較的に売れてて、ミンゴルも結構シリーズ出てたけど、過去のシリーズなんかも売れたりとかっていうのもあったんで、
うん、
まあ、そういう、割とこの比較的に、まあ、一般的なゲーマー、同世代のゲーマーっていうよりも、土地柄ちょっとお年を召した方がフラッと寄ってこう買っていくとか、うん、あとは、まあ、普段がっつりゲームしないけど、ちょっとスポーツ好きだとか、あとはパチンコ、うんうんうん、パチスロ好きとかっていう類の人がこうフラッと土地柄迷い込んでくることもあったので、
うんうん、
そういった意味では土地柄に多分左右してたと思うんですけど、そういったパチンコ、パチスロ系のシミュレーターとスポーツ系ゲームっていうのは割とこう安定した売り上げを出してたかなと思いますね。
なるほど。うん、
はい。こんな感じかな。ちょっと個別のタイトルって言うと難しくなってきちゃうんですけれども。
うんうん、
はい。
はい。では、次の質問ですが。
はい。
はい。話題のゲームタイトルは、業務的に遊んでおくことってありますか？っていう質問なんですけど。
これは、難しいなぁ。業務的にっていうのが、どういう、業務的に、多分、ゲームを業務的に遊ぶっていうのって難しくないですか、カジさん。
リリース前のゲームをちょっとだけ遊ぶ機会っていうのはないわけじゃないんですよ。
うんうんうん、
ただ、それに関してはメーカーさんと直接もソフトのやり取りをする超大手の人たちとか。
あ、
一応、いけなくないんですけど、もう日時と場所決められてて、そこに行かないといけないんですよね。
なるほど。
ゲーム体験館みたいな感じですよね。
はい、そうです、そうです。行ってみたいなと思ったんですけど、さすがにそこまで1個のタイトルで100本、200本とか取ってなかったんで、さすがにちょっと行くのはきついかなっていうのがまず一つと、一応、リリース前というか、まあ、ゲーム中、新作のゲームの注文時。に、
うんうんうん、
実はこれまあ、イニシャル発注するときって、実はもう2、3ヶ月前にはもうイニシャルと終わってるんですよ。
ほうほうほうほう。
注文する前、うんうん。その時点で、卸業者から、だいたいそのメーカー目標のリリース本数と、実際の市場に出回るであろう本数みたいなのが一応目安としてくれるんですよね。
へー。
なんで逆にそっちの評価を見てました。僕は、
うんうんうん
はい。で、こっちはメーカー側は10本強気でいけますよっていう、もう10本単位で発注かけてもらえれば全然プラスになりますって営業もらうんですけど、うん、メーカーが10本って言ってるか、うん、2本かなみたいな。
あんまりね、メーカーってやっぱ自分の商品とこう、押してくるっていうのがどうしてもあるので。
はい、そんな感じの。
営業さんはやっぱ売らないとダメですよ。
はい。なんで、そこのやつから、だいたいこっちで考えた時の客入りとか見て、まあタイミング的にこんなもんだろうみたいなものの方を見てましたね。
あ
で、本当にそれで完全に自分の目算誤って全然売れなかったのもやっぱ出てきたりはするんですけど、
うん、
その、今は逆に体験版が配信されるの普通になってきたから、今の方があんまりそういうこと起きない可能性高いかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
うん。
なるほど、確かに。
そういうのない状態で、これが出るんで、ね、発売日2ヶ月前です、いかがですかって来たところからやっていくのは、本当厳しかったと思いますね。
ですよね。
館長が働いてたお店だと、中古がメインなので、その中古で、どんなゲームなのか程度で、まあ見ることはあるかもしれないですけど、遊ぼう、実際遊ぼうかって言った瞬間、多分業務をね、捨てることになるような感じ。
基本僕、ゲームを業務で遊んだことがないので、だ基本話題のゲームっていうよりも本当にだから僕はもう本当にゲームバカだったから自分の好きなゲームは人気あるなしに関わらず買って遊んでたで本当に自分の中でのその好きなゲームの知識として、うん、業務そっちのけで別にゲーム屋さんとしてやりたくてやってるわけじゃなくて、ゲームが好きでゲーム屋さんで働きたいっていうモチベーションだったから、
うんうん、
単純に自分の欲しいゲームを優先的に買えるっていう立場を利用してた類の人だったっていう。業務的にゲームはそんなことないですけど、自分のために業務を利用したことは多々ありますよ。
あ、なるほどね。
入手困難のゲームを優先的に一本取り置きしてもらうとかっていうのはもうよくよくやってました。はい、ただそれが、業務として自分がやってたかっていうと、もうそれは多分なかったかな。逆に、自分の好きなゲームを押したあまりに、仕入れしすぎてしまって、怒られるっていうことがあったぐらいなので、あんまり、ゲーム好きな方が自分の好きなゲームを優先して仕入れをすると良くない結果になるなっていうのは、その時学びましたね。
なるほど。
なるほど。
はい。だから、単純にだからもう本当に、中古屋さんっていうのもあったので、まあ業務的にっていうよりは好きで遊んでて、それがまあ、販売するときに聞かれたら答えられるかな。ただその範囲が一人ちょっと大きかったんで、まあ、ゲーム屋さんとしては適性があったかなっていう感覚ではいます。
うんうんうん。
はい。
なるほど、なるほど。
はい。
しっかり職権活用されていたっていうことですね。
そうですね。ひどい話、新作の発売ゲームが何本も被るときってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
今でもそうです。で、でもやっぱり月の給料って限られてるから、うんうん5本取り置きする中で2本は今月買いますけど、来月にこの3本回してくださいみたいなことをやったりとか。そういうこと、あとプレミアで欲しかったゲームが今買い取り来たんだけど、これ今買えないから来月の給料分で買いますんで取っといてくださいとかっていうことはよくやってました。
この猫の覇者の剣です。
そんな感じですね。そうそう、そんな感じですね。はい。
はい。では、次の質問ですが。
はい。
ワゴンセールの選別基準ってあるの?っていう質問をいただいてますけど、これはいかがでしょうか?
商品ごとの、まあ、価格帯と、いつ買い取ったのか、そして販売履歴が一応データで見れたので、
見えますね。はい。
なんで、基本はそこでもう何ヶ月売れてなかったものに関してはもう優先的に入れていくみたいな感じでやるんですけど、ただそれって、あくまで在庫処分として用意してるだけなんで、それ何の目玉にもならないので、
うん、
いくつかはあら、これ入れとけばそれ目当てに来てくれんじゃねみたいな感じで入れたのもありますよ。
へぇー。
うん。その、なんというか、ワゴンセールをやるにあたって、来てもらうことが重要なので、
うんうんうん、
なんで来てもらうための宣伝のために一本だけ本当に入れたとかっていうのは何回もやりましたけど、
ほうほうほう。
でも案外でもワゴンセールのセールの内容によるんですよね。もうここ一本いくらっていうのをやるよりは、
うん、
一本300円なんだけど、3本買ってくれたら500円にしますとか。
ああ、はいはいはいはい。
なんで、数をはけたい場合は、もう複数買ってくれたら、もう全然もっと叩き売りますっていうスタイルでやったりとか。
うん、
逆にあと、月に1回、中古の日っていうのを作ってて、うちの店。
うん、
なんで、この日に来てくれた人はいくら以上のゲームソフト全品200円引きしますとか、っていうのをやったりとかしてました。 ったね。なんで、ワゴンに関しては、結局、なんで、その、なんか、なんで、なんか、ワゴンの中全部ウイ入れとかだったら嫌じゃないですか。いや、なんで一応タイトルとかも一応ざーっと見て、まあ最大でもまあ3本ぐらいかな、みたいな感じので、一応選別はしてましたけど、その程度かな、基準としては。あとはほんと一本だけ超掘り出し物を入れといて、その人たちが歓喜するっていうのを見て楽しむ。
なるほど。はい。
館長いかがですこれ。
あのですね、多分、ワゴンに関しては、カジさんみたいにこのお客様にこう、掘り出し物を提供するみたいな心は一切なくて。これは多分土地柄ですね。大阪の電気街っていう、このある種殺伐としたこの界隈での話になってくるんですけれども、はい、このワゴンって、まあ、店頭にこの、でっかいちょっとカゴみたいなところに、うん、要はまあ、在庫が肩になっているようなものとか、もう値段がつかないようなものとか、あとは、ジャンク品って呼ばれる、要は傷がいっぱいついてるとか、はい、あとは箱、パッケージがもう汚れちゃってるとか、うんうんうん、説明書が破れてないとか、うん、もうそもそも起動するかどうかも怪しいっていうようなものに関して判断すると、もう買い取り自体ももう本当に10円とか、うん、下手したら値段つかないですけどいいですかみたいなものも、このワゴンの中に入れるみたいな感じになっていて、うん、というのも、まあこの、電気街周りには、まあ、当時ですよ。今がどうかはわからないんですけれども、ワゴン品を主にターゲットとして、お店をこう、毎日毎日こう、巡回する、まあ、今で言う転売屋さん、
うん、
みたいな転売屋のようなもの。だから、そんなにおしゃれでもないですよ、本当に。そういった、方々、客層の方々っていうのが、うん、まあ、なんでこの敬語使ってるのかよくわからないですけど、そういった類の人が一定数存在してたんですね。今はどうかわからないんですけれども。
うんうん、今の方が多そう。
で、お店の人、今の転売ともまたちょっと違うんですよ。本当にもう、お客さんとしては本当にゲのゲじゃないですけれども、ちょっとこの、お店側からすると、あんまりよろしくないお客さんカテゴリーの中の、まあ、その中でも割とこう、人畜無害な方の分類されるお客さんみたいな感じの方々が一定数いまして、
うんうん、
で、まあ、お店の人も、あ、またあいつ来たよ今日、みたいな感じでこう、連絡やり取りされるような人が、こう、ワゴンを、カゴの中を見て、目ぼしいものをチェックして、これくださいっていうので、まあ、10本とか15本とか買って、で、買ったものをまた別のお店でこう、売り、値段買い取りしてもらって、買った時よりも高くなったものに関しては売って、利益を得るみたいな。そういう方がいらっしゃったんですよ。
なるほど。
決してその1本あたりの儲けは全然高くないんだけれども、その差額で、こう、なんとかこう、小銭を稼ぐみたいな人がいて、で、まあ、そういう人が。
転売屋の先祖みたいな。
先祖というか、まあ、起源みたいなものですよね。本来は、そういう感じだったんじゃないかなと思うんですけれども。はい。そういう方が一定数いたので、要はそういうお客さん向けの商材っていうことで、まあ、そんなに状態の良くないものとか、在庫過多なものっていうのを投入しているっていうお店側のスタンスだったんで、カジさんのお店がやられてたような、セールっていうような感じの売り方では一切なかったです。なので、これはもうやっぱりその土地柄だと思うんですけれども、まあ日本橋なんで、まあ周辺にね、まあどういったエリアがあるかっていうのは、まあご存知の方はご存知だと思うので、あんまりそこは突っ込みはしませんけれども、まあそういった高校からの方も何かいたので、まあまあまあ、また全然違う客層に向けての商品棚みたいな、商品スペースみたいな扱いでしたね。正直、うちのワゴンは。
なるほど。
はい。
そうなんだ。
ちょっとまあ、ある意味かなり特殊な感じだと
思う。確かに。あの街はね、そんなに日本には数ないはずな
んで。そうなんですよね。ちょうどその電気街の端っこと、まあ、特殊なエリアのところが隣接してるので。
隣接してますね。
うん、電気街の中でも、まあ、そういう、 の人たちをこう目にする機会も多かったエリアではあるんで、
うん、
ちょっと特殊な、商材っていうところだったですね、うちとしては。
あ、
は
い、なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。
はい。では、次の質問です。
はい。
カジさん、コロさんの話せる範囲で構わないんですけど、
はい。
印象的なトラブルありましたっていう質問なんですけど。
まあ、これはなんかゲーム屋さん独特のトラブルではないんですけど、中古を扱っているので、まあ、お客様の持ってきた商品を、まあ、査定するときあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そんなに新しいゲームでもないソフトを持ってこられて、うん、実際の相場を確認した上で、
うん、
それ一本だけだったんですけど、うん、その一本だけ持ってきて、400円で査定しまして、
うん、
いや、ちょっと安いんじゃないのって、まあよくある話なんですけど、
うん、
まあそういうのって、うん、いや、相場見て値段つけてるのはここなんで、まあスタンスとしては、別にこのお値段で納得いかないようならお持ち帰りいただいても大丈夫ですよってスタンスは大体査定側って取るわけじゃないですか。
あります
ね。
それで納得しない人たちっていうのも実はまあ一部いるわけですよね。
ほうほうほう。
どうしてもここで売りたいみたいな。でもこの値段は納得がいかないと。
うん。
いうことで。
それどこで手に入れたんや
これいくらで売るのみたいな。いくらで買い取っていくらで売るのみたいな話を、まあ、手を変え、品を変え、いろいろ言ってくるんですけど、最終的に、うん、お客様は、じゃあ、400円は無理だけど、まあ、ちょ、50% ぐらい足してよっていうことで、まあ、600円にしてくれっていう言い分を、30分ぐらい粘られたことが
あります。すごーい。
これもはや、もう、威力業務妨害に近い。
まあまあそういう、まあ査定に関してのトラブルはまあ結構ありましたけど、なんかそこで警察を呼んだりとかまではまあ行かなかったっすけど、まあなんかこっちはだから無理なんで別のお店行ってくださいよってスタンスすら納得いかないお客さんっているんだなっていう印象的なお客様がいたかなっていうぐらいかね。
なるほど。
はい。それどこで手に入れたんや。今すぐ売らんとあかんのか
まあでも、そんな感じではないと思いたいですけどね。
思いたいですけどね。
はい、みたいな感じのが。はい。まあ、まあ、私途中、あまりに苦境に立ちすぎると笑うっていう悪い癖があるんで、なんかあんまり相手が言ったことに対して、ん?何?喧嘩したいの?みたいなノリにはならないんですけど。もうなんかもう若干にやけ顔で、もうちょっと勘弁してくれないから笑っちゃうよ、みたいな状態になるっていうのは、まあ、一年に一回ぐらいあったかな、っていう感じです。
多い
ね。
どうなんでしょう。
館長特に多そうな気するけど、それって大丈夫ですか?ピー音とか入ったりしない?
正直、
はい、
印象的なトラブルが多すぎて、何を話していこうかなっていうレベルなんですよ。
は
い
は
い、
ワンダーランドですか?ワンダーな人多いですから。
まあ、いろんなこう、衝撃を受けた話とか、なんでしょうね、五感的なもので苦しめられたもの、話ですとか、まあ、あとはまあ、買い取りのトラブルとか、
うん、
返品してくださいみたいなトラブルとか、まあ、いろいろあるんですけど、何話しましょう
土地柄、そうなりますよ
ね。ちょっとじゃあ、いくつか、お話、
うん、
まあ、過去にちょっと自分の番組でゲーム屋さんの話した時にも、お話ししたような話もちょっと含まれるんですけれども、
うん、
まあ、一番派手だったトラブル。
はい。
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 なんですけれども、お店に盗難、泥棒が入りまして、
それ聞いたことあります。
店舗の商品9割ぐらいなくなったっていう事件が、犯罪ですよね、事件ですよね。
事件です
。
9割も。
あったっていう。これがまあ、難波駅の近くに出張店舗として出してた、まあ、そんなに広くない。お店だったんですけれども、
うん、
まあ、商品陳列棚がまあ本当に重機が6台、7台ぐらい入ったらもういっぱいになるぐらいの、まあ 狭いお店で、ただまあ客層的に割とライトユーザーの方とか、あとは吉本の芸人さんとかが寄ってくれたりとかして、うん、まあそれなりに店の規模からしたら結構売り上げ出しているようなゲーム屋さんだったんですけれども、
うん、
まあある日、まあそこの担当の店長さんが、朝お金を持って自転車にそっちに、まあ行くわけなんですけれども、うんうん、で、鍵を開けたら、陳列してるはずの商品が根こそぎないと。いうことで電話がかかってきまして、で、オーナーが急いでこう行って、そうしたらもう店が荒らされ、うん、で、中古屋さんなんで、
うん、
要は陳列出てるのは空パッケ、空の要はケースが並んでて、奥にストックで、CD の入れる袋に入ってるものが奥にしまってあるっていうような状況だったんですけれども、
うんうんうん、
要は多分、入った泥棒の人も、もうその辺多分把握してないから、とりあえず、目につくものから全部、で、後ろにあるストックのものも全部、こう、ガーッと、取れるものだけ取ってって、で、逃亡したみたいな感じで、で、シャッターがこじ開けられててっていう感じだったんで、もう本当に、要は、残ってるパッケート、奥に残ってるソフトも合わないし、
うん、
もう、そもそも9割ぐらい商品がなくなった中での、でもお店は、まあ、その日はもう無理だけど、翌日以降お店をやらなきゃいけないっていう状況は結構厳しいものがありましたね。
うん。
うん。だからもう、本当に、要は本店の方の在庫を回せるものは回すですけれども、まあ、中古屋さんなので、回せる商品数も限られてくるわけですよ。
うん、
うん。で、どうしてもメインでね、置いとかなきゃいけない商品っていうのもあるので、
うん。
だからもうその、本当に翌日置けた商品とかって本当に10本とか20本なかったぐらいの商品が、ガラン堂になったお店の中にこう、申し訳程度に並んでて、で、さすがにもうどうしようもないということで、お店のところに、前のところに大きくマジックで盗難にあってしまって商品が足りませんと。お持ちのゲームでもう遊ばないゲームとかがあったらどんなものでもいいんで買い取りさせてくださいみたいな。本当にもう泣き落とし作戦ですよね。ここでかでかと貼って出してたら、まあ普段そんなにね、そのゲームこう、お店に寄るような方じゃないような、ちょっと一見チャラいホスト風のお兄さんとかが、まあ、ちょっと傷ありのゲームとかを持ってきたりくれたりするわけですよ。3本とか4本とか。で、前のこの掲示に書いてるの見て、ちょっとかわいそうかなと思ってとかっていう人が結構いて、
うん、
その辺やっぱか、まあ大阪だから土地柄もあって人情味があるんだなと、うん、普段来ないようなおじさんとかおばさんとかが子供のゲームかわかんないんですけど 3,4 本とか持ってきてくれたりとかっていうのはなんかすごいお店としては客商売だけれどもこう助けられてるっていう、なかなかまあお店としては感じられない、ね、
うん、
ような体験ではありましたけれども、本当にお店がガラガラの中で店番しなきゃいけないあの気まずさっていうのはもう、印象的すぎて今日、なかなか店舗のもの9割取られるっていう状況もないと思うので、まあまあ、ちょっと記憶に残った、お話ですよね、うん。
それは忘れられないでしょ。
今日一のでっかい話です。ね、
でっかい話ですね。まあ確かにもあのエリアで結構怪しいお店とかって結構ビルのちょっと一個入って何階に上がるとあるお店とか探したら結構いっぱいあった当時ではありますけれども、
うん、
それにしてもお店がこう一店舗をほぼほぼ商品取られるっていう状況はなかなか、
すごい。
ないんじゃないかなと思いましたね。そのお店任されてる店長のあの、凹み具合っていうのが、休憩回すのにね、ちょっと行って、なんかちょっと目も当てられないような状況だったのが記憶に残ってますけれどもね。
ああ、なるほど。
まあ、あとは、まあよくあるかどうかはわかりませんけれども、とあるお客さんが入ってきた時点で、お店の空気感が変わると言いますか、匂いが変わると言いますか、目が染みるみたいなお客さんが襲来したりとかっていうこともよくありましたし。 あとは、ガキンチョですね。ガキンチョが、明らかに自分が書いた買取承諾書を持って買取しろってくることも日常茶飯事でしたし。
あ
18歳未満ってね、保護者のこの承諾書のこう、買取のね、紙を添えて、で、それに、一応、必要であればお店にで、家に電話してとかっていうのをやったりとかっていうのが、やってると思うんですけれども、明らかに自分で書いた下手くその字を、親に書いてもらったって言って、じゃあ親に電話するよって言ったら今親いない、電話出れないっていうことをこうずっとやって、粘ってくる小学生男子とか、もよく見ましたし、あとは、プレステ2、買ったプレステ2が、のゲームができるのじゃっていうおじいちゃんの電話で、じゃあ持ってきてくださいって言ったら、ディスクが裏返しに入ってましたよ、みたいなオチが
あって。そういう相談とかもあるんですね。
よくよく、まあ、中古のお店なんで、販売するときに、やっぱり、買って、まあ、何日は保証出しますよ、みたいなのも、必ずやっとかないとトラブルになるので、やってたんですけれども。まあ、そういった中で、普段こうゲームされないような方とかが買われてたときに、ディスクが裏表っていうのもこう判断できないとかっていうのが、電話口だとわかんないじゃないですか。なんで動かないのかっていうのは。で、とりあえずその時は、遊んでたゲームと本体丸ごと持ってきてくださいねっていうところから始めて、で、本人のいる前で実際にゲームを起動してみて、あれつきますねみたいなことでトラブルを返したりとかっていうのもあったんですけれども、まさかディスクが裏返しになってるっていうのは、想定外でしたし、っていうのもありましたし、まあ、あとはちょっとこれも、カットって言われるかもしれないんですけれども、外国人の、買取とかお客さんが結構マナーが悪くて、お店の棚の前にこう、ちょっとした段差みたいなのがあるところに腰掛けて、なんか物食べながら食べてたりとかしたら、ちょっとこう、そういうとこ椅子じゃないんで、みたいなことでちょっと揉め事になったりとか、っていうのは割とこうアジア系の、まあ、国はあえて言いませんけれども、まあよくよく、イメージされるような感じの国の方とかっていうのは割とこう、マナー的なものがよく、当時はよくなかったんで、まあ、揉め事のこの、よく起こしがちな、カテゴリーには入ってたりとかしましたし、もう、これだけ言ってもまだ先が見れないぐらい、どんどんどんどん出てくる。
確かに、館長のところは土地柄が土地ですもん。
土地柄が土地ですしね。もう本当に買い取り一つでも結構気を抜くとやられるっていうようなものもね。ありましたね。結構よくね、パカッと開けた説明書の間から一本こう、おけけが挟まってたりとかっていうのもよくありましたし。もうなんかそんなことばっかり。で、あと買取の本体がもう異常に汚いとか、もう、そういうのがあったんで、もしかしたら他のエリアの買取業務よりも、ちょっと2割増しぐらい厳しい買取業務が日々、行
われていたんじゃないかな。厳しさのちょっと種類が違う
よ。種類が違いました、ね。おかげで本体の掃除はすごい上手になりましたけど。
そんなスキルが。
ありますね。ディスクのね、傷をこう磨いたりするのもありますし、本体もやっぱり、なるべく状態を良くして少しでも値段を上げて売りたいっていうのもあるので、はい、すごい綿棒でこう本体のところをスーッと一本一本掃除して綺麗にして陳列棚に出すとかっていうことはよくやってたので、
うんうん、
まあまあ買い取りではだいぶ鍛えられた記憶があります、ね、
そうですね。買い取りやってると、接客スキルがなんか、悪い方向にプラスになっていきますね。
もうね、常連のお客さんにあだ名をつけることなんかも結構割と日常茶飯事でやってたので
。
ちょっと問題のお客さんが来たら、あだ名がついてて、なんとかが来ましたっていう店長のこう2階に連絡が入ったりとかもよくしてました
ん
で。そうやってこう防衛線を張らないと、特に中古の専門のお店は、
うんうん
うん、
厳しい。まあエリアもありますけれども厳しかったかなというところはありますね。うんうん
なるほど。
はい。まあ、これぐらいにしとこうかな。いろいろ、いろいろ、いろいろあるんですけど。
はい。
あの、法に触れる触れないみたいなギリギリのラインのお客さんだ
ったんですけども。いや、もう完全カット、まあ、カットや、それ。
ギリギリに触れるか触れないかの時点でも完全に触れてますから。
あの、大量に、プレイステーション2の本体を10台とか15台とか。
もうアウト
です。アウトですね、それは。
サラリーマン風のお兄さんとか、はい、いろいろいましたけれども。
アウトです。
そういったお客さんに支えられて、うちはプレステ2の本体とかをね、安定供給しておりましたので、まあ、おんぶに抱っこな感じだったのかな、と思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
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 はい、はい、では、次の質問なんですけれど、はい、通っていたゲーム屋さんには、ゲームの筐体が1から2台あったんですが、そこでプレイできるゲームが割とマイナーだったりした記憶が残っています。そして思い返してみると、そんなにプレイしている人を見かけたことがなくて、なぜゲーム筐体を置いているんだろうと思いましたという質問なんですが、こちらはいかがですかね？
はい、これは逆にうちは置きたかったんですけど、ちょっともう俺が管理始めたのがもう2010年前とかなので、もうないんですけど、よくそのゲームセンター CX とか見た方ならお分かりだと思うんですけど、駄菓子屋さんとかにも MVS はあったじゃないですか。うん、
ありましたね。
ありましたね。
あれって駄菓子屋さんは買ってるわけじゃないんですよね。
ですよね。あれは SNK が置いてくださいって置いていくやつですよね。
はい。そうなんです、そうなんです。
そうなんですね。うん、
基本的に MVS っていう筐体を買ってた、ゲーム屋さんは多分2000年超えたぐらいからもしかしたら中古を買って置いてるところはあったと思うんですけれども、基本的には置いてくださいという営業のもと SNK さんから委託で置いているだけっていうのがあるんです。
うん。
なので基本的にゲーム屋さんはあくまでスペース貸しをしているだけなんですよ、あれって。
なるほど。
で、はい、もうちょっと詳しい話を言うとですね、ゲーム屋さんって実はじゃあ何坪あればゲーム屋さんとしてできますかっていう、ちょっと若干話がそれるところになると思うんですけれども。
はいはい。
ほうほうほう。
ツボ数で言うと多分10坪いらないんですよ。
へー。
そうですね。本当に、うちもさっき話した店舗は本当に狭い店舗で営業してても、うんうん、それなりに、利益出てたので。
うん、
はい、
あ、
基本的に扱う商材のサンプルが置けるスペース、要はお客さんが入ってくるスペースですよね。
うんうんうん、
はい。そのスペースとは別に、その実際にお渡しする商品を要は裏で管理している裏のスペース、の方が広いお店の方が実は結構多くてですね、ゲーム屋さんって。
ほうほうほうほう。
なんで実際に、お客さん向けに店頭に並べるスペースって多分5坪もあれば、実は多分2000年超えたぐらいからのゲーム屋さんって多分その辺でこと足りるんですよ。
へ
ー。
はい。なんで、よりもうちょっと広く取りたいねとか、逆にもっともっと商材があるんで、もっと広げたいよねって話になったら、もちろん足りなくなることってあるんですけども、
うんうん、
その、坪数に準じてやっぱ家賃変わるので、その家賃と逆算していって、どんだけの安定している供給ができて、逆にそれに対する買い取りの、その、弊社側で、要は、供給物をどんだけ来るかっていう勝負になるので、実際のお店として成立させる分で言ったら、実は本当に狭くて構わないんですよね。なんで、借りている物件の中のこのスペースだったら、まあ1台2台ぐらいだったら置いていいですよってなった時に、そこは別にそもそも店として商材を並べるスペースには適してないところだったりするんですよ。
はあ、はあははあ、
なんで、ただゲームセンターのアーケード筐体って、要は100円入れればそこでゲームができるんですよね。
うん、
で、そこの100円のゲームをやりに来るってお客さんも多分まあ一部いるかもしれないんですけれども、それ目当てに来るお客さんが、あ、このゲームあるって探すっていうこともあったりしますしっていうところになってくると思うんですよね。
うん、
で、マイナーなゲームが多いっていうのは、そこに関して実際にそこの MVS を取り扱っているところは、逆にゲーム屋さんじゃなかった場合はゲームのことわからないんで、
うん、
多分、まあ、チョイスするゲームは SNK さん側が決めていたんではないかなと思うところはあると思うんですけれども。
うん、
いや、そう。今だって駿河屋さんとか見たら MVS ロムが普通に中古で買えたりしますから、
うん、
逆を言うと。なんで逆に MVS の筐体を中古で手に入れることができれば、うん、MVS のロムを差し替えることさえできれば、どこのお店でも多分あれを置いてみたいな感じでお金取ることは、まあ可能っちゃ可能だと思うんですよね。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、うちはちょっとそれはちょっと 着手したのが遅かったんで、MVS を導入するっていうことはできなかったんですけど、仮に、まあ、私の上役がですね、まあ、俗に言われるパチスロのプロをやっていた人たちが何人かいるんですね。なんで、アミューズメント機として置いてあるスロットマシンとかいっぱい置いてありました、
ね。ああ、確かに。置いてる店ありますよね。ありますね。はいはい、はい。
みたいな感じで客寄せのために置いてるっていうのは、まあ結構多々ありますね。
はい、そうですね。
はい。
客寄せなんですね。
基本的に大体客寄せたを持っていただいて大丈夫です。あれでなんかもう1ヶ月分の家賃が賄えるほどの売り上げが出るとか、誰も思ってないと思います。
なるほど、なるほど。
確かに。
はい。うん。
そうですね。まあ基本、まあ、カジさんが言われた通り、本当にメインとしてのものではなくて、あくまでまあ、例えば空いたスペースを活用するとか、お客寄せの部分とかっていう意味合いが強いので、そんなに、興味がなければいじらないし、で、お店によっては、全然やっぱやられてなくても、お店側にとっては別にそれがマイナスになるわけではないんで、そのまんまにしてるみたいな多分イメージの方が強いのかなというのは思いますね。はい、で、特にそのゲームショップっていう呼ばれるお店って結構難しくて、例えばまあ、最新作に力を入れてやってるお店に、そういったレトロなアーケードの筐体があっても、それはそれでちょっとお店の強みとは合いませんし、
うん、
逆にレトロゲームを強いお店にそういった筐体があるっていうのは、イメージ的にもプラスになるから、強みにもなってくるっていうところにもあるので、結構その辺の噛み合いで、やるお店っていうところで行くと、置いてるところ置いてないところっていうのもありますし、結構その店舗によって、あとは本当に言われた通りお店の広さですよね。そうでなくても結構ゲーム屋さんってショーケースをどれぐらい取って、この例えば Xbox はこんだけ、プレステ2はこんだけ、ゲームボーイアドバンスはこんだけって、結構そのハードごとの場所の取り合いって結構重要なところになっていて、で、売れないハード機はやっぱり押されていくんですよね、時代とともに。徐々に、ああ、マイクロソフトコーナーが小さくなっていくとか、そのコーナーが1、ああ、重機が1個冷えたとかっていうのが、本当にもうそのゲームの何が売れてて何が売れてないっていうのと同時にこう、結構時代を反映して、決められた広さの中でこうやりくりしなきゃいけないので、でかい商品ってそれだけで結構嫌がられたりする中で、スペースを筐体を置く置かないっていうのも、なかなか置けるところ置けないところっていうのがあるので、置いてるところっていうのはやっぱそれなりにマイナスならない理由とか、メーカーさんが置いてくださいとかっていう意向がやっぱあるから置いてるっていうのが強いのかなというのが、実際置いてなかった側のお店としては、まあ、ある程度推測でしかないんですけれども。
まあ、なんで逆にやっぱ駄菓子屋さんとかに置かれている MVS がなぜ置かれてるかっていうのは、要は元手がいらないからだったっていうのは多分大きな理由だったと思うんですよね。
そうですね。
はい。なんで、それで客誘引きができるのであれば、もう全然、あとは電気代と、あとは実際に期間内のクレ、実際に投入されたクレジット数の何割をお渡しするっていうスタイルでできてたので、結構お店側は放置で良かったっていうのはでかかったんじゃないですかね。
確かにね。
はい。
なるほど。
いやー、起きたかったんだけどなぁ。起きたかったんだよなぁ。中古。
やっぱ結構この買うとなると、それなりの金額するものじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、そうですよね。
今の時代のその、例えばゲームの私有代みたいなのともまたちょっと違うから、やっぱそれなりのコストを回収するってなってくると、筐体を買ってまで置くっていうのは結構リスクが高いと思うんですよ、お店としては。
そ
うか。
買って置いたらメンテナンスもしないといけないですもんね。
そう、メンテナンスもありますし、多分皆さんが思われてるほどゲーム屋さんって利益が出ない商売だと思うんで。
ああ、なるほど。
うん。ゲーム一本売っていくら儲かるかとかっていう話をしだすと、カジさんちょっと悲しくなったりしますよね。
そうですね。それこそ本当に、それこそ本当にカットが始まると
そうそうそうそう。じゃそういう意味でいくと、筐体1台のコストはちょっと出せないっていう感じですよ。買うとなるとね。
なるほど。
なるほど。
はい。こんな感じっすかね。
ですね。
はい。わかりました。
はい。
はい。では、次の質問ですが、印象的な買い取り商品、お客様のお話などありましたら、よければお願いしますといただいておりますが、いかがでしょう。
そうですね。
失敗したら印象的なお客さんの話しすぎた今。しました悪い方向に印象的なお客さん。まあ、カジさんにじゃあ先に考えます、はい、お任せして。
うちレトロゲームを強化してた時期っていうのがあったんですけど、それはなんでかっていうと、まあもちろん利益率の高さとかもあるんですけど、まあ私が個人的に好きで、
うん、
で、空いたショーケースが1個、ただで手に入った時期があったんですよね。
ほうほうほう。
で、そこに、そのショーケースに並べる商品をできるだけちょっと強化したいっていうことで、一時期レトロゲームを高額で買い取りますみたいなのをツイッターで大々的に告知してたことがあるんですよ。
ほうほう。
その時に、一件、それをきっかけに仲良くなったお客様が一人いて、
うん、
で、この方がゲームセンター CX が大好きだったんですよね。
はいはいはいはい。
で、そこから、課長が挑戦したゲームを全部コンプリートしてるんだっていう人が。
すごい。
なかなか。
第何シーズンかちょっと思い出せないですけど、一時期そのネットで買ったら、ネットでしか買えないし、高いしっていうものがずっと続いてたシーズンがあるんですよね。うん、
ありましたね。
はい。で、タイトル的に言うと、まあ、ファミコンだったらバトルトードとか、まあ、さっき、話題に出しましたけど、暴れん坊天狗とか、
はいはいはい、
はい。CD ロムであった超兄貴とか、
うん、
その辺のやつ、全部持ってこられたのだって。
お
ちょっと、甥っ子の誕生日で金がないって言われて。わかりました。じゃあ、わかりました。まあ、うちでもね、買ってくれてますんで大丈夫です。買いましょうっつって。言って、その日の買い取り何枚いったかな ?30 何万とかだったような気がするんだけど。
すごい。殿様のヤポー2の基盤はなかったですか
基盤はないですね。
うん。
あ、ただ、それとは別に殿様がつながりで、実は未だに高いゲームで、昔スーファミリーで出てた、出会え殿様あっぱれ一番っていう超謎のマイナーゲーがあるんですけど。
聞いたことない。
謎ですね、タイトルからして。
東京都は北区にあるとあるお店で9万8000円で出てるゲームなんですけど。なんか、なぜかおまけにそれも持ってこられてたのを覚えてるんですよね。なので、なんかもうその日のうちに30何万を買い取った日があるんですよね。
で、
買い取って、まあでも、もう、で、もうまあ上役から電話かかってくるんですよ。今すぐ売れと。なんで、じゃあ分かった。今から俺が行くっつって、俺が全部こうクリーニングして全部ショーケースでバーって並べて、で、次の日っすよ。うん、何年か前に、一時期昔のレトロゲームが海外の方で高値がついているっていうニュース聞いたことありません？
はいはい。
ありました。
はいはいはい。ありましたね。
で、うちのそのお店の近所に、その海外滞在者が長期間寝泊まりするホテルがあったんですよ。それはなんかその裏でとかじゃなくて、本当に、実際にはお仕事の人で来ている人方が、その中に、オランダだったかな？かなんかで、自分で、その、物件を手に入れて、そこを、日本の、その、ジャパニーズゲーム、ジャパニーズレトロゲームを展示しておける博物館を作りたいんだ、みたいな、ことをすごい熱弁されてて。で、来た時に、とんでもないゲームがいっぱいあるなと。全部買うわ、という。っていうのがあって、まずそこのショーケースに並んでいたそのお客さんの持ってこられたやつはすべて売れたんですよ。
うわ、すごい。
おーい。
で、名刺渡されて、ここのお店告知してもいいか、あ、もう全然構いません、大丈夫ですよって言って、したら、二日後ぐらいにまた来たんですよね。で、俺がそのいろいろな事情を見て、その元々ある在庫からこうバーって見てって、探した中に、そのまだ全然1万とかで値段がつくようなゲームまだいっぱいあったんで、
うん、
そこら辺のやつをパッと持ってきて、Hey guys! みたいな感じのノリで、
うん
5000円以上するゲーム全部もらうわって言われて。
すげえ
買い方が。
買い方が、マイケル・ジャクソンじゃないですか。
そう、棚を端から端まで。
はい、見て、こう見てやってった時に、で、まあまあまあまあまあ、まあ、売れたし、いいやって思ったら、次の日、社長が私のデスクのところに来てですね、カジ、で、俺を抱きかかえて、おはよう。
そこまでアメリカナイズなの。
めっちゃ売れたやんか。いや、運が良かったっすね、って言いながら。まあ、同じことは二度起こらなかったっすけどね、さすがにね。あ、なんですけど、やっぱその海外の方にレトロゲームが売れるっていうのは、その当時まだ全然日本はそのレトロゲームが今、その、今レトロゲームがすごい話題になっているっていう情報なんてなかった時代なんですよね。うん、なんで日本ではもう100円200円で買えるようなものを実は海外に持っていけたらなんか普通に日本円で言ったら5000円6000円出るゲームなんてたくさんあるんですよ。なんでそういうのをなんかコレクションで買うっていう人もいれば逆にその海外に持っていくみたいな感じで結構その日本にもともとあったであろう昔のレトロゲームが海外に流れるっていうあんまりよろしくない波も結構来てたんですよね。
ああ、なるほど。
はい。みたいな。YouTube とかが出だした頃に、やっぱりその辺で、すごい人気の YouTuber とか、レトロゲームをレビューするみたいな動画がね、結構あったんですよ。
そうですね。
その辺がやっぱり、呼び水になって、
うん、はい。
結構見てると、ごっつい集め方してる、
はい。
人とかいます
もん。はいはいはい。まあ、そういう形で、まあ、そういうね、印象的な話って言ったら、多分それが一番大きいお話になると思うんですけれども、うん、まあ、他で言うなれば、その、我々のその買い取りをやっているお店って、実は年末めちゃくちゃ忙しいんですよ。
ほうほうほう。
大掃除の時期に処分したいもの。ということで、押し入れに眠っている、断捨離しているものとかが結構持ってこられるんですよね。なんですけど、全部を全部査定なんてできないんで、
うん、
でもそれでももういくらでもいいからって言った時に、まあ、もちろんただ、数だけ数えて、ちょっとごめん、査定できないんで、まあ、1個でも1円で買い取りますっていう。
うん、
0円で受け取るのって、もう厳密に言うと中古で売ると、なんかあまりよろしくないんで、うん、とりあえず買い取ったよっていう名目のために、とりあえず1円はつけるみたいな感じでやった中に、段、うん、ボール開けてみたら、まあファミコンソフトがいっぱいバッて出てきたのもあったんですよね。
うん、
あ、ファミコンのゲームの中にずらって並んでたら、明らかにファミコンの形じゃないソフトも出てきたんですよ。
おっと
俺、未だに調べてもわからないんですけど、MSX の遥か前に L5 っていうなんかゲーミング PC みたいなのがあったらしくて、
はい、
それ専用でできる、なんかスーパー、コナミのスーパーコブラが入ってたんですよ。
すごい。
調べる、そのね、再生できる、起動できる確認ができないんで、これどうしようかな、うん、でもこのまま置いといても売れねえしな、と思って、秋葉原の、いろいろなサイトを調べたんですけど、
うん、
4500円で買い取りますって書いてあって、よし、行くぞっつって。みたいなことで、もう、秋葉原に何回も行ったりとかもありましたね。なんで、その、処分品を回収することで、メリットがあるのもあるんですけど、ただ、引き取った以上、それ処分しないといけないんで、
はい、で、
法人の場合って処分にお金かかるんで、自治体がやってくれないんで、
うんうんう
ん、なんで、処分費よりもプラスになるかならないかっていうのを瞬時に判断しなきゃいけないっていうのは結構ありましたね。
これはテクニック。
はい。なんでも、パッと見で、これは売れるって判断できるかできないかっていうところを、
うんうんうん、
はい、その点で言うならば、やっぱ経験と知識っていうのは必要な職なのかなとは思いましたね。うんうん、はい。
なるほど。
知識は力とは言いますね。
はい。はい。ちょっと館長に負けないように若干か、豪快な話もできました
けど。豪快っすね。
ゲーム画で豪快な話っていうのもね。
いや、もう聞いてる側も口ポカーンですけど。
まあね、そんなに、まあ大口の取引っていうのが、なかなかまあ、普通に商売してるとゲーム屋さんってね、さっきも言いましたけども、一本ソフト割れて、まあ、いくら儲かるんだみたいな話の世界なんで、
うん、
やっぱり大口の取引っていうのが当たると、店長さんとかの機嫌が良かったりとかっていうのは、あるあるだと思いますけどもね。
うん、
まあ、そういう意味でいくと、やっぱりまあ、まあ先ほどの質問の中でも言いましたけども、一日の営業で使えるお金って、ある程度決まってて、で、うん、大口の取引がある時っていうのは、それなりにやっぱり準備してないと、 できない感じになってくるんですね。うんうん、で、まあ、うちは特に中古専門のお店だったんで、なかなか、めちゃくちゃ高いものとかっていうのはお断りさせていただいたりとかしている中で、うん、やっぱりその、ハードっていうのはやっぱり利益率も他のものに比べて、まあ、買い取りの金額も高いんですけども、
うんうんうん、
まあ、利益もソフト1本売るよりも、やっぱり1台売れるといくらっていうのが大きいので、
あ、なるほど、
本体の取引っていうのは結構やっぱ重要な、死活問題になってくる商材だったりはしたんですね。
うん。
で、まあ、先ほどもちらっと話出ましたけど、謎のサラリーマン風のお兄さんみたいな人が、同じ電気屋さんの袋入ったばっかりの、買ったばっかりの本体をこう、10台ぐらい持ってきたりとか、っていうお客さんがいたりとか、あとはうちはね、まあ、あれは、結局ちょっとどういう人だったか僕もよく分かってなかったんですけれども、謎の外国人の人が一人いまして、ぱっと見なんかインドとかそういう系の個人輸入業みたいなやってたようなおじさんだったんですけれども、
うんうん、
まあ、その店長と結構仲良くて、で、電話がかかってきて、もう携帯の番号を教えてる時点でちょっとまあ、いろいろこう、なんとも言えない感じなんですけれども、まあ、うちは中古専門だったんで、
うん、
まあ、問屋から仕入れるやつって、本当にそのポスデータを作るように、新作、売れそうなものを一本ずつとかっていうのは仕入れしてたんですけれども、
ほうほうほう、
それ以外の大口の、供給っていうのが、やっぱりそういった特殊なお客さんに頼ってるところがあって、で、その中でもその謎の、まあ、仮にインド人のおじさんということにしておきますけれども、その人は、ま、店長さんと話し、なんとかさ、プレステッツ本体、20ある、いくつ買い取れる、みたいなことのやり取りを、電話で事前、プレステッツ20、ゲームボーイアドバンス SP は40ある、色、ブルー10、ピンク20、とか、シルバーが10とかっていうのが、もうなんか、競りじゃないですけれども、それがぽわーっと電話でかかってきて、で、あ、で、店長は、あ、じゃあ、ピンクは売れるし、ちょっと今在庫少ないから、ピンクは10で、あとは5台ずつ、みたいなことをやったら、その1時間後ぐらいにそのおじさんがばーって来て、なんとかさ、持ってきたつって言うんで、定期的にその本体をこう、供給してくれるおじさんがいて。
大丈夫ですかね、これ。
その人の事情はよくわからないんだけれども、なんか個人輸入をやってるような人。ちょっとまた、訳ありのサラリーマンともまた違う雰囲気。比較的この商売人っぽい雰囲気の人がいたんで、割とその、問屋から仕入れられない分、そういった個性の強いお客様とつながることで、売れ筋の商品、ハードっていうのを、供給してもらってた、回してもらってたっていうのは、まあ、印象的な、あの人、どういう人だったんだろう、結局のところはっていう。
ワンダーランドですね、やっぱり大阪。
いや、この館長のチョイスの人たちがかなり世界線がなんか違うんじゃないかな、ぐらいな。
結構ね、いたんすよ、その本体5台とか平気で持ってくるおじさん。隣の電気屋さんの袋に買ったばっかりの本体を5台とか4台とか持ってくる人とか結構いて、最初そのバイトしてた時、どういう世界線なんだろう、ここはっていうのをちょっと戸惑ったぐらいなんですけれども。
いやー、あれですね。闇金牛島くんの世界じゃないの祈るだけですよ。
まあまあ、俗に言う現金化みたいなもの。
あっても
それを思い出しちゃうんですよね。
っていうような感じだと思うんです
ね。洗ってますね。洗ってますわ。怖いな。はい、
あと、コロ館長が、その、PC 扱ってるって、はい、そっちは買い取りとか担当されたんですか？
あ、もうやってますよ。もう、PC は PC でまたすごい混沌としてまして。う
ん、いや、PC で、やっぱり発売日に新品って未開封を持ち込まれる方っておられたんですか、やっぱ。
あのね、すごいっすよ。うん、発売日、PC のゲームの発売日の発売日を、うん、開店を30分早く開けるんです。
はい。
はいはいはい。
そうすると、もう、他の店舗で新品未開封を、両手に紙袋4袋ぐらい持ったお兄さんたちがずらーっと入ってきて、
うん、
買取を一気にラッシュするんですね。新品の、その新作の発売日の開店1時間のラッシュっていうのが恐ろしいことになっていて、だいたいその新品の発売日に出てくる主要の話題作は、それで在庫が1作品10本、20本とか平気で溜まるんで、
やっぱりですか。
恐ろしい世界ですよ。
限定品とか。
そう。だ要は、わかりやすく言うと、各店舗ごとの特典が違っていて、そういう方って各店舗のやつをこう、回って買われてくるんですね。で、うちの開店時間がちょうど他のその新品を扱ってるお店よりも30分から1時間ぐらい遅くて、まあ、中古専門店っていうのもあるんで、だから、新品を買ったお客さんがちょうど一回りしてきてると、うちの開店時間に当たるみたいな流れだったので、もう、すごいことですよね。もう、ガチャって扉が開いたら10人ぐらいふわーっと入ってくるっていうような、不思議な世界線。
その扉開けた中に富吉さんいたりとかしてないよね。
さすがに富吉さんはいなかったと思うんですけど。
もしかというと、その中古を狙いに来るっていうタイプの方だった。
その1時間のラッシュが終わった後に、要は次にその新品未開封で、新品より値段が500円ぐらい安いものを狙ってくるお客さんが次第2波で来るわけです。
どっちかというと、その2波にいたい気がするな。
だいたいね、PC の。どういうゲームかあんまり言わないですけど。
まあ、あんまりは言えませんけれども。
ちょっと言ってるようなもんですけど。おじさんが PC ゲームって言ったから、あ、嫌な予感したなと思います。
でしょうね。
まあ、そっちはそっちでいろいろこう闇が深い。
闇深いですよね。
深いですね。
発売日にバグが発見されたりとか、ね。速攻ワゴン行きになったりとか
ね。あるある。
そっちの方がだから買い取りの価格調査っていうのはよりシビア。
いやシビアやと思いますよ。ね、パッチが出たり出なかったりとかね。
だからもう発売前のそのポスに、このゲームは10本買い取ったらいくらずつ下げていくみたいなのがもう事前情報として店長からの指令が入ってあって、で、5本、このゲームは5本までで、あとはちょっとずつ下げていくぞみたいなのがもう指令としてもう準備しておかなきゃいけないんで、いつもその新作発売日の前の日の商品準備が結構いつもよりも閉店時間1時間遅いぐらいでこう、帰りが1時間くらい遅いっていうのが毎週のこの流れでしたね。
なるほど。
そうなんですよ。あれもうすごかった。だから買取表示をこう、でっかいポスターみたいにして書いて出すんですけど、もう30分にはそこが貼り替えられるみたいなこと。やばいやばい早く貼ってこいっつって、パッとバイトの僕がパッと、これとこれとこれは、いくらになりましたいくらになりましたいくらになりましたって貼って、それもさらにその日のうちまた2回ぐらい変えるとかっていうのもよくあった世界線なので。
まさに手話の、手話の国でした。
家庭用ゲームとはまた違う世界がそこにありました。
なるほど。
はい、2波で買った方々がまたね、売りに来るという世界線もあるわけですからね。
そうですよ。3回戦が。だ要はその時は、要は違法コピーみたいなのをして、翌日にまたフルセット持ってくるとかいうのも、もう、だからもう、いろいろこう、グレーな世界が交差してる世界線だったので、もうなんかね、よくわけがわからないっていう感じのところではありましたね。
違法コピーじゃなくて、入れちゃうともうそのままゲームが走るから、もういいって感じで売るときあるんですか
ね。ね、その辺は割とね、今ネット認証とかでいろいろ変わりましたけど。
うん、そうですね。
印象的だけど、なんかグレーな話しか出てねえから。
そう、だから、ちょっと今日のゲーム屋さんの話をするときに、僕の話が一般的なのかどうなのかっていうのは、すごく僕自身も疑問に思った状態で今話してます。
ゲーム屋さん側から言うと、アブノーマルです、それ。
ただ、日常的でした。
親バカゲームミュージアムではちょっとそぐわないかなって。半端なでそぐわったのかは別問題です
。おっきりする話もね、なくはないんですけど、うんまあ、例えばその、子供の話で、 まあお子さんだからお小遣いとか限られてるじゃないですか。うん、で、このまあお年玉とかもらって、買いに来るゲームを買ってって、でまあ1ヶ月半ぐらいした後に同じ子がそのゲームを、おそらくクリアしたであろうゲームを持ってきて、で、これを、まあ、お父さんとかと一緒に来て買い取ってもらって、そのお金でまた新しいゲームを買っていくっていう、その流れを、同じ子供がこう来てたりとかするんですけど、で、それが、まあ、3年ぐらい働いてると、ちょっとずつこの子供がでかくなっていく。で、今まで遊んでなかったゲームのジャンルも、ちょっと遊んでみたりとかして、例えば、今まではスマブラみたいなもの、ニンテンドーのゲームをやってたのが、だんだんこうバイオハザードやってみたりとか、そういう成長を、同じ子供が3年間こう店通ってくれると、見たりとかできて、なんかそれはこう、同じ子のゲームを好きな先輩である一お兄さんとしては、すごいこう、いいお客さん。その、殺伐とした世界線の中でも、数少ない心の癒しになってくるお客さんっていうんで、そういうものをちょっとずつこう補給しながら、あとはディスク裏返しのおじいさんにちょっとほっこりしながらも、あとは発売日前日にフラギを求めて、ちょっと子供が来るんだけれども、このゲームありますかっていう一言が言えずに、1時間ぐらい新しいゲーム出ないかなみたいなのをこうチラチラチラチラカウンター見ながら見てる小学生とか、そういうなんか、まあ、それもちょっとグレーな話も混じってるんですけれども、なんだ、そういう中でのこの大人のドス黒い中に、ちょっとした少年少女の、この、ちょっとずつ大きくなっていくのをこう見守る、シーンもちょっとずつは混じってて、本来はそういうのがね、大半であるべきゲーム屋さんではあるんですけど、その数少ない出会いがもう心の癒しになるぐらいに、貴重な体験だったりもしたという。
もうね、土地が悪いとしか言いようがない。日本橋でしょ。
まあね。
ほっこりするエピソードも、まあ、たくさんありますよね、やっぱりね。まあ、10年やってて、で、最終的に閉店っていう形で移動になったんですよ、僕。
あらら。
で、その時に、俺がそのゲーム管理し始めたタイミングから、最後閉店から来てた子が何人かいて、その閉店日に来たんですよね。そう、なんか今日で閉店だって言うから来ましたって、なんか来たことあるんですよ。覚えてないですわ、僕、つったら。その時だって俺の腰ぐらいまでしか背が、なかったようなちっちゃい子だったイメージしかないのに、もう俺見上げてるんですよ、もう10年も経って、ああいたね、い
た。子供って結構成長が早い分、その成長していく感じとかがリアルなんですよね。なんか大人が3年、同じ大人が3年お客さんで来るよりも、子供が3年来るっていう時のこの成長感っていうのがすごく伝わってきて、ありがたいんですよ。
そう。まあ、という意味で、やっぱそのお客さんとのね、まあ、グレーなね、つながりもあるかもしれないけれども、なんかその直接お客さんとやり取りするのがやっぱ接客業の醍醐味でもありますし、やっぱもともとから若年の方が来るのがメインのお店なので、なんかそういう点で言うとやっぱりその、機械的にやり取りをするっていうことがあんまない業種なんですよね、ゲーム屋さんって。なんでそのケースバイケースでこういうことになってますっていうことに対して結構フレキシブルに対応を求められるような、お店なので、逆に本当に経験知識というよりは、多分ちょっとやっぱずれてるんですよ。普通の接客業と比べたら。
違いますよね、はい。なんか重視されるところも違うし、はい、お客さんの、やっぱり好きなものを求めてくるっていうお客さんの姿勢も、他のなんか飲食店とかよりもまたちょっと違うじゃないですか。どちらかというと、前のめりな感じで来るお客さんの方が多いから。
なるほど、
うんうん。それに対してのこの、対応の仕方っていうのも、また多分一般の接客業とも違うし、求められてる人もちょっと違うかなっていう印象はありますよね。
なんで、もしなんか、まあね、今ちょっと少なくなってきてますけど、まあ経験できる機会があるならば、一回経験してみると、なんか多分イメージと違うなって思われるイメージは多分持たれると思いますね、皆さんね。っていう、なんかちょっと本当特殊な業種なんだと思います。
なるほど、なるほど。
うん。
なるほど。
いい話になりましたね。
すご
い。いや、さすがにね、僕の話で終わるのは、オラブラックにはいかないので、カジンさんにこう締めてもらわないとね、いい話として。
確かに。いい話でした。
うんうんうん、そんな感じでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。は
い、では、次の質問ですが。お店で福袋ってやってましたかっていう質問なんですけど、こちらどうでしょう、
はい、やってましたけれども中身は言えません。
言えないですよね、福袋系は。
福袋は言えない。
言えないんですね。
闇は深いんですよ。
闇は深いけれども、まあ、一個だけキーワードを入れてさせてもらうと、他にね、総合リサイクルなんで、その、全くゲームと関係ないようなものは入れて、母さんマシっていうのはやってましたけど。
まあまあまあね。まあ、それぐらいならまあ、まあ、
いや。でもなんかね、言うてね、なんかその、あらりを取ってるもんでもないんで、まあその、在庫処分しないといけないっていう、まあちょっとした思惑はどうしても入っちゃいますよね。
ですよね、うん、
その。ちっちゃくなっちゃうんで、そうすると袋がもうどうしても。でも買った人がそんなに文句を言うほどみたいなものは作らなかったかなと。
まあ、やっぱり お店の良心というか、作る人の
良心。そうですね。まあなんかその中で、あれこれいいやつじゃんって言って、次の日売りに来たやつを、まあ、これ入れたなっていう記憶があったものに関しては、まあ、容赦なく値切りましたけど。
でしょうね。なんで同じとこ持ってくるかね。
切ないな。
まあまあまあまあ、そのぐらいの、まあここはもう本当にね、もうこれ以上聞かないでください。
なるほど。いや、むしろ、ちょっとでも答えてもらってよかったです。
では、以上、このような形でいただいた質問を答えさせていただきましたけれども、答えた我々の方から皆様にちょっとだけ質問させてください。
はい。
現在、そのゲーム屋さんと呼ばれるお店が急速に減少している傾向にあるのは皆さんも実感いただけるかと思うんですが、うん、少なくなるにつれて実際に不便を感じることなどあれば教えていただければと思います。じゃあどうしましょう。じゃあパンタンさんからよろしいでしょうか。
はい。僕はですね、不便になったかって言われると、はい、現状ほぼ買ってるのがネットの通販で買ってるんで、
はいはいはいはいはいはい。
ソフトを買うことに関しては不便は感じないんですよ。
はい。
ただ、お宝探し的な楽しみ方っていうのをしてたと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
あ、こんなゲームが安く買えたラッキーとか、それこそ探していたゲーム、なかなかないようなものがたまたま行ったらありましたよとかいうのも、少なからず体験してるわけじゃないですか。
はい。
そういう楽しみが今確実に減ってるなっていうところでいくと、不便というより残念っていう感じですかね。
ああ、なるほど。はいはいはいはいはい。
ゲーム屋さんに若い時ってなんやかんやで数日おきとかに足運んでたと思うんですよ。
はい。
何をしに行ってたのかわかんないんですけどね。毎回毎回買って帰るわけでもないし、値段をなんかね、にらめっこしに行ってたような記憶しかないんですけれど。
はい。
いや、でもあの時間はあの時間で楽しかったんですよ。
そうですね、う
ん。それが最近ないなっていうのはなんかすごく感じるんですよね。
はいはいはいはい。
また、岡山県っていうところが、
はい。
まあ割と大手のチェーン店である、古本市場の発祥の地なわけですよ。
はいはい、ああ、そうですね。はいはいはい。
ええー。だから1号店舗とかよく知ってるんですよね。
うん。
で、まあ、古本屋とゲーム屋さんが合体した店舗っていうので、もうかれこれ何十年も続いてて、まあ今や大手になってるじゃないですか。
そうですね。
ですね。
だから、街のゲーム屋さんっていう印象が、割と若い時から薄れてるんだなっていうのを今回振り返ってみて改めて感じましたね。
はいはいはいはいはいはい。では、以上でよろしいでしょうか。
はい。
では、次、ガーネットさんどうです？
ああ、そうですね。パンタンさんが言われたように、私もお宝探しはやっぱり結構楽しみにしていてて、こう、はい、気になってたけど、その時はできなくて、買い逃してたゲームとかを、こう見つけた、安く買えたりとか、 あとは、カジンさんが言われてた、お宝をワゴンの中に入れてくださっているゲーム屋さんとかもあって、そこで、それを引けたというか、見つけた時の嬉しさとか、はい、そういうのがやっぱりあったのと、はい、私は、子供の頃、学生時代と、本当に、週何回とか、毎日ぐらい通ってた、ゲーム屋さん、個人でされてるゲームショップのお店が、行きつけのゲームショップ店があったんですよ。
はい。
で、そうなんです。で、そこで、その店主さんとか、バイトの方と仲良くなって、欲しかったゲームのポスターをいただいたり、配布するシールとか、ポストカードとかみたいなのをいただけたりとかしたり、はい。あと、そのゲーム筐体で、私と友達とで、こう、ちょっと、格闘ゲームの練習を、ゲーセンだと怖いから、対人でやっちゃうんで、はい、そこでさせてもらったりだとかで、はい、結構そこで、今度小学生の子たちが一緒に来て、私たちがプレイしてるのを見たりして、会話したりして、なんか、少し変わったコミュニティみたいなのが出来上がってて、
はい、はい。だから、
不便っていうより、ああ、そういうコミュニティみたいなのが、行きつけのお店っていう、不思議な、ね、こう、行きつけのバーも あるんです、あったりするんですけど、行きつけのお店、ゲーム屋さんっていうのもあって、なんかそれが、こうもう完全に周りからなくなってしまったなっていう、寂しさ
を
感じる感じですかね。何気なく入ってとか、何気ないことを聞けたりとかできない、うん、はい、みたいな感じかなっていう、はい、感じです。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。すいません。
じゃあ、とめきちさんいかがです？
そうですね。やっぱりその、おたらから探し的なところは皆さん言われてるように、はい、やっぱ掘り出し物を探す楽しみが減ったっていうのは悲しい限りですね。
はい。
で、まあ、たまに、未だに中古ショップとか行くんですけど、そこで、この前だったかな、ガンダムの逆襲の者が、はい、プレステのやつが50円で売ってたりとかして、そういう。
カードついてたやつです、ね。
そう。
新品で持ってました。
昔持ってたんだけど、手放しちゃったから。まあ、そういう楽しみもありますし、あと、はい、中古ショップとかだと、アンテナを広げるいいタイミングだったと思うんですよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
自分の範囲外のソフトで、うん、結構安い。で、このジャケット面白そうだし、買ってみようかみたいな、その、全然下調べなしで買えるいい機会でもあったと思うんですよ。
確かに。
だから、新たな出会いも求める形もあったと思うんで、そういう機会が減ったのは非常に残念だなっていうところもあるんですよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
まあ、そんなとこですかね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、バッドダディさん、どうです？
はい。兵庫、まあ、特に僕が、はい、行く範囲には、割と実はまだ残ってるんですよね。
はいはいはいはいはい。そういうところもありますよね。
が割と残ってて、それこそまあ、まあ一番神戸の一番、まあ栄えてる町の三宮にずーっと行ってたところが、まだ未だに残ってるんで、
はいはいはい。
そこは、まあ子供のね、ちっちゃい頃はあんまりね、ゲームも買えなかったんですけど、
はい、
うん、今になって割とそこでこうね、古いゲーム買ったりとか、ね、割と、他のところで探したり、ネットで探したらなかなかなお値段のものも、まあまあ手軽に買えたりとかするんで、
はい、
やっぱりあった方がいいよなっていうのは、そういう時に特に感じますね。
うん、
で、ね、まあ大人になってからやったことなんですけど、
はい、
友達と一緒にね、ゲーム屋行くとね、まあ面白いですよ。
まあ、ね。
まあ、僕の最近っていうかもう結構前の体験なんですけど、2年か1年ぐらい前にまあ、埼玉の方からとある方がね、はい、関西の方にやって来られまして、
はい、はい。
その方と、ね、加古川の方に、ね、SNK でね、勤めはった方とこう3人でゲーム屋さん行った時は、まあ、 タイトルだけでもう笑いながらこういろいろ遊んで
羨ましい。
あれはなかなかやっぱりこう誰かと一緒にねこう、うんうんうん、できるのはやっぱりネットじゃなかなかやっぱりしにくいので、
うん
ね、まあネットでもねこう一緒に同じ画面見ながらとかね通話しながらっていうのも面白いんですけど、まあ、やっぱりその実店舗でこう物を手に取ってね、うんうん、後ろのジャケット見たりねわけわからん、うんね、ワンチャイコネクションって何やこれみたいなね。
恥ずかしい。
いうのをやってみんな笑えるっていうのはやっぱりそういう実店舗じゃないとできないので、あやっぱり、なかなか今のご時世続けるのは大変だし、すごい逆風やと思うんですけど、あった方が良かったなと思えるものの一つだとは思ってます。
はい。ありがとうございます。まあ、以上総括して、逆に我々、もう私も館長ももうゲーム屋じゃないですか。
はい。
うんうんうん。
実際に働いてた側が今の現状について、館長どう思います？
あのですね、まあ、正直、
はい、
まあ皆さんも言われてましたけれども、結構やっぱ自分たちのこの育ってきた幼少期とか、少年少女期とか、あと青年期とかっていうので、うん、結構その、まあもちろんいろんなこの好みがあるので、そういった人が一般的かどうかっていうのは別にして、だいたい今ゲーム屋さんに対して寂しい思いを抱いてる人って、もうその時期からこうゲームショップとかっていうお店を何か自分の一つの拠り所として持ってて、で、それをこう成長していく途中で新しい土地に移動した時に、またそこで新しいお店に出会ってみたいなものの繰り返しが、なんかこう、自分を形作る一つの要素だったりっていう、まあ一つのパズルのピースみたいな形で、ゲーム屋さんっていうのが存在してて、
はい、
で、それがやっぱり、今ね、数としていくと多分、ゲームショップはなくなってるけど、ゲーム売り場っていうものは一定数残ってると思うんですよ。ただ、ゲームショップっていう存在が確実になくなってて、で、僕も、本当に新しい場所、新しい土地に引っ越しした時に、必ず僕がやることっていうのは、自分の家のエリアの近くにあるゲーム屋さんが、何々っていうお店がここにあってっていうのを、自分の行動範囲の中で全部まず認識する
。
っていうことを、ルーチンワークとしてやってて、で、あ、今日はちょっとあそこに行くから、ちょっと遠出だけどあのお店まで、行ってみるか、みたいなことが自分の日常の中にあったのが、今、まあ、群馬で今住んでるところの周りで行くと、あ、あそこにあったゲームショップはもうなくなって別のお店になって、あそこにあったゲームショップはもう別のお店になって、あそこはゲーム屋さんがなくなって別の、リサイクルみたいになるんだけど、もう何月何日で閉店が決まってて、みたいなのが、一個ずつこの僕の記憶の地図から消えていくのが、すごくこう、寂しいというか、本当にだから、時代としては不便じゃないっていうのは、パンタンさんが言ってたことが、本当に、土星論ではあるんですけど、そうじゃないんだよなって。好きだったからこそゲーム屋さんで働いてみたいなって思ったのはもう間違いなかったことなんで、まあ、うん、働いた場所が間違ってたかもしれないんですけど、結構ね、やっぱりゲーム屋さんで働く人って、ある程度ゲームが好きじゃないと志望動機にはなんないと思うんですよ。
まあまあまあ、間違いないと思いますよ。
中にはね、流れで、よくわかんないけど、みたいな可愛い女の子がたまに面接に来たりしたこともありますけど、まあでも、大体ゲーム屋さんを働くっていうのを選んだ人っていうのは、何かしらゲームに思い出があったり、あとは遊んできたりとか、そういった遊んだ中で知り合った人たちがいっぱいいてっていうのが、いるからこそゲーム屋さんっていうのにすごく思い入れがあってっていうのが強いと思うんで、本当にゲーム屋さん目線もそうですけど、なんだろうな、この少しずつ消えてってる感じで、それでも別に不便ではないっていう事実っていうのが、なんか悲しさをこうより 倍化させてると言いますか。減ってて寂しいのに、不便じゃないっていうのが、悲しい。ただただ悲しいし、寂しいなっていうのを、こう、ね、40代になって、よりこう最近思うところになってきますね。
はい。
もう本当に、前、自分の番組でゲーム屋さんに対しての思いを話した時よりも、さらに何年経って、そのなんか、寂しさ感がより募ってる感じはします。
はい。ありがとうございます。
その、梶さん的には、どうですか、はい、この現状っていうのは。
その、多分皆さんと思われてることって、僕もそんな変わらないんですよね。その、ダウンロードで買うこと自体にも、何の抵抗もなくなって、てますし、
ないですね。
なんですけど、その、ただでもやっぱりその偶然出会える掘り出し物とかっていうのもあったりするわけじゃないですか。うん
ですね。
まあなんですけど、そこの出会いが好きなんで、僕の趣味は基本的にリサイクルショップ巡りが好きなんですよね。なんで、そういうところに行って、なんかそこにあるゲーム屋コーナーで、あ、こんなんもあるんだ、へえ、みたいなのを見ていくのがもう未だに趣味としてあるにはあるんですけど、でもやっぱりその、俺10年間自分が管理側としてやってきた上で最終的に移動になった経歴がある以上、結構その10年間やっぱり自分の好きなジャンルのものをやってた上で、並行してまあテレビゲームの中林もやらせていただいててって感じで、やっぱゲームが好きだったんですよね。なんですけど、でもそれでもやっぱそのもう、まあもちろんその会社の命令でってのももちろんあるんですけれども、でも、どうやってもひっくり返せる要素が見当たらなかった。たんですよね。もう。なので、もう、やった上で、その10年弱、10年強やってった上で、俺の中ではもう、正直なところも、その、このゲーム屋さんっていう業務形態ではもう、生き残れないんだっていうのが、もう、俺の、身に染みて分かっちゃってるんですよ。
なるほど。もう、それはもう、本当に事実だと思います。
はい。はい、まあ、なので、そのなんか、売り上げが出てないから潰れるんだというよりは、なんかその、行かずとも買えるっていうのはでも大きな要素なんですよね。
うん、
実際のゲームユーザーからしたら。
うん、そうなんですよね。
はい。という意味で言うと、今実際に皆さんがその、ね、若かりし頃、小さい頃に行っていたゲーム屋さんっていう業務形態は必要とされなくなったわけではないって俺は言うようにしてるんです。
うんうんうん、
あの、役目を終えたんだと思ってるんですよ。
うん、
単純に。はい。なので、その、なんか、もう多分今後それで、でもそれでもやっぱ細々と続けていかれているゲーム屋さんってまだありますから、ぜひそちらのね、実際会いに行って、そこのお店はどういう状況なのかっていうのはやっぱ見たらわかりますし、未だに歩いていけるところにまだうちもその個人でやられてるゲーム屋さん残ってますので、その人、まあいろいろお話ししながら今こんなのどうですかっていう、まあ一応コミュニケーションは取らせていただいたりとかしてるんですけれども、その、逆にその、そのネットだからこそ、まあ得られるコミュニティの広さもあると思うんですけど、その実際に直接偶然出会ってできるコミュニティとかって、実は長く続いたりするものもあるじゃないですか。
ですよね。
はい。なんでそういうなんかその、偶然っていうものに出会えるものとかっていうのをなんか今後、出会える可能性って今後のニューノーマル時代だと難しいかもしれないですけど、そういうのってやっぱ、出会えて実の自分の中に大事なものになるっていうのはやっぱ、結構不特定多数の人が持っていただいてるものだと思うので、
うん、
そういうのはまあできれば忘れずになんか出会える機会とかあったらいいなとは個人的には思います。
うんうんうん、
はい、
うん。
その役目を終えたっていう一言がよりこうなんか切なさにちょっと自分に、あ、そうだよな。だからこそ、あの、身近にそういうお店がある人は、ね、ぜひ、お店を大事にしてほしいなっていう気持ちは、あります。
福袋も買いましょう
よ。そう中身言えないけど。
闇も深いけど、ね。
はい。
闇
深い。ちょっとね、だいぶ最後の方、しんみりしちゃって申し訳ないですけど。
残ってるところもね、どんどんゲームコーナーが小さくなって、カードショップ、カードコーナーが広がっていくっていう。
はい、
う
そうなんですよね。
いや、確かにカードコーナーというか、カードショップがめちゃ増えましたね。
増えましたもんね。
はい。
うん。
まあ、しんみりしちゃいましたけど。
あ、でもね、今頑張られてるゲーム屋さん、もしかしたら赤のところもあるかもしれないですけど、うん、今でも続けられてるって、相当、あの、赤になる、 赤って半年続いたら続かないんだよ、ゲーム屋さんって。なんで、今でも続けられてる方たちだいぶやり手だと思うんですよ。なんで、こういうの欲しいとか言ってくれれば、結構なんか、結構無茶してでも取り寄せてくれたりするんで、なんかね、ぜひそういうコミュニケーションとか取っていただけたらなと思うんですよね。
なるほど。
なるほど。
そう。
もう今となっては、そのゲーム屋さんの店員っていう存在ももう、ね、
はい、
総合リサイクルとかだと、買取は別口の人が担当して、販売はまた別口の人が担当して、みたいな形態も結構多いので、
はい、
まあ、そのね、買取のこの、今日話したようなやり取りな、流れとかの自体をやってくれるショップの店員さんっていう存在自体もすごい、まあ、ある種貴重なのかなと思ったりもするので、まあ、そういうお店は、そういう店員さんは、ぜひぜひ大事にしてほしいなっていう気はします。
はい。うん、はい、で、もう探してるゲームがあるんだけど、見つからないって言ったら、もう本当にお店の人に聞くとね、案外探してくれるんで。
おー、なるほど。
はい。そういうのをね、活用していただきたいと思います、個人的に。
うんうんうん、
はい、
うん。
っていう感じでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。では、今夜は、カジーさんとコロさんに来ていただいて、ゲーム屋さんのお話をしてきました。ちなみに、岡山にですね、
はい、
まあ、ゲーム屋さんというよりも、スーパーマーケットの中でゲームを売っていた時期があるお店があってですね。
はいはいはいはいはい。
ファミコンの時代なんですけど。
はい。
まあ、あまりにローカルなんで言っても差し支えないと思うんですけど、津高グランドマートっていう店なんですよ。
ほう。ローカル感がすごい。
何も聞いてこれないっていうのがなかなかすごいですね。
で、ここが、スーパーマーケットよりもさらに小さいような店舗なんですけど、なぜかゲームコーナーがあったんですよ。
はいはいはい。
で、当時僕がまだ小学生の時なんですけど、ファミコンのソフトをね、新品を広告に980円って出して売ってたんですよ。いや、これがね、新品で別に外れソフトでも何でもないんですよ。実際僕が買ったタイトルで言うと、はい、デジタルデビルストーリー女神転生。
おー、ビッグタイトルじゃないですか。
ドラゴンスレイヤー4。
お
ー、ナムコのスターウォーズ。
おー、
あと、モエロプロ野球。
はいはいはいはいはい。
まあ定番ですよね、野球ゲームとして当時。
いや、これが、ほぼほぼ発売数週間で、広告打って980円って出して、まあ要は客寄せだと思うんですけど、実際、はい、それで売ってたんですよ。
はいはいはいはい。
いやでも、今考えたらその商品の売り方ってありなのかなって思ったんですけど、完全に原価割れじゃないですか、さすがにファミコンのソフトの割
で。
いやまあ確かにね、すごい人が集まってたんですよ。
はいはいはい。
限定数本だから、当然全員に行き渡るわけもなく、で、結果、他のソフトを買って帰るっていう、まあ店にしてみれば策略だったのかもしれないですけど。
なるほど。
まあ、小学生ジムはそんなこと考えないですよね。
まあ、そうですね。
新品のソフトが安く買えるんだったらそれでラッキーみたいな感じで、まあ、ご商売に預かった感じではあるんですけれどね。
はい。
でまあ、そうかと思えば、これまた岡山にですね、メリオっていうゲーム屋さんがあるんですよ。
はい。
で、まあ、最近これインターネットとかでも売ってるから、まあ割と知名度あるのかもしれないんですが、随分昔はユーコンとか言って言われてたゲーム屋さんで、
はい。
ここでですね、僕はゲームを予約したんですよ。
はい。
はい、何を予約したかというとですね、その昔ゲームキューブで出ていた SD ガンダムガシャポンウォーズですわ。
はい。はいはいはいはいはいはい。
でね、ソフトって、予約したら確実に発売日に渡しますよっていうのが約束事だと思うんですけど。
はい、まあ、そうですね。
発売日に
行ったらないって言われたんです、ね。なんたることだと。予約したでしょ、予約表ここにありますよって。しかも、ファミ通で第一報が出た瞬間に予約したんで、半年以上ぐらい前から予約してたんですよね。
はいはいはい。
で、そうしたところ、店員さんがね、バックヤードの方から、お金はいりませんので持って帰ってくださいって言って、そのソフト僕に渡してくれたんですよ。
はい、はい、はいはいはい。
まあ要するにですね、入荷していたソフト、店頭に流さずに自分で買っちゃってて、まあ言った
らインパルスガンダムを？どうしてがね、インパルスガンダムやった。
ええー。 いや、お金は僕払わないといけないから、いや、払いますからって言ったら、いや、受け取れないのですいません、これ持って帰ってくださいって渡された記憶があってですね。
かなりなレアケースですよ、それ。
レアケース。
いや、こんなもらいももうしてもいいのかなと思いながら、いやいや、これはお金は払わなあかんなと、まあ思った次第なんですけれど。
はいはいはいはい。
ゲーム屋さんにね、長年通ってたらいろんな体験しますねっていう。
ありますね、いろいろ。まあ、
中古で買ったつもりが新品もらった時もありましたしね。ギアーズ・オブ・オーだったかな、Xbox の360の。中古で買って帰ったら、カメラで撮るゾンビゲームあったじゃないですか。あの、フランク・キャッスルじゃなくて、あの、ゾンビゲームのあの、カメラマンの主人公のやつのゲーム、違うゲームが入ってたんですよ、とりあえず。
デッドライジングじゃなくて、はい
はいはい、デッドライジングですね。デッドライジング1が入って、なぜか入ってたんです
よ。フランク・キャッスル合ってるんじゃない
で、その、中古が間違ってるよって次の日持ってったら、はい、中古のあの、在庫がねえと。
うん、
はい、側があるけど、うん、じゃあ新品持ってってくださいってことで新品くれて買えてるんですよ。
僕買った PSP あの明らかにあのカバーというかあのねあの表の液晶に貼るシートあるじゃないですか。
うんうん、
あれが貼った状態でしたけどね、中古で買った。明らかに、そう、貼ってるんですよね。で、しかも結構綺麗に貼ってくれてるんで、あれって、他の PSP 見たとき、あれこれちょっと違うなっていうのはありましたけど。それぐらいかな。もっと無理にしそう。
いやなんかね、まあ、ゲーム屋さんってね、いろんな体験をしてきて、いろんなことを教えてくれたわけですよ。
あ、すごい綺麗にまとまりました。
なんだろう、今日話した内容もあるから、なんとも言い難い感じでまとめられ
て全部流していった感じ。
綺麗な流れ方。
まあまあ、グレーな話ですよ、結局は。
グレーに引き込んだ気がするけどな。
ね。読み込みましたけれど、隠し犯で読み込みましたけどもね。まあでも、そういう時代でもあって、たんだと思いますよ、
うん、
ちょうど、
うん、
トントンとした時代を我々が生きてきている証拠だと思いますよ。
そういうこと
ですね。
うん、
はい。
間違いない。
ねえ、いや、それこそね、店の営業時間が夜中の2時までだから0時回ったら普通に発売しますよとかいうのもやってましたからね。
ああ、うん、ありましたね。
買いに行ってましたね。
いや、だから、ゲーム屋さんも営業努力すごくされてるっていうのは、今日のカジーさんとコロさんのお話でもよく分かったですし、ゲームユーザー側もなんかいろいろ頭を使っていろんな手をやってたんだなっていうのも気づいた次第ですね。
そうですね。まあ、ある意味生活とこう、つながりが深かったお店なのかもしれない。
ですね。
ね、いろんな意味でね。
ですね。そういった様々なエピソードをきっとリスナーの皆様も持たれていると思いますので、よろしければハッシュタグハンマナでつぶやいてみてください。そして今回ゲストに来ていただきました、カジーさん。
はい。
番組の宣伝などお願いしていいでしょうか。
はい、各週木曜日に、やっておりますテレビゲームの中林という、2週間の期間の間に取り上げるゲームを実際にプレイしてレポートをすると見せかけたバラエティ番組をやっております。どうぞ。
見せかけてるの？
やってるのは本当なんですけどね。その2週間やっているロケハン期間をすべて金繰り捨てて、相方とバカ話してる番組なんで。
ちゃんとゲームのリクエストもできますからね。うん、
はいですね。取り上げてほしいゲームとかのリクエストもね、お待ちしております。よかったら、ぜひ、ポッドキャストで聞きますので、チェックしてみてください。
はい。カジーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 そして、もう一人のゲストである、親バカゲームミュージアム館長のコロさん、番組の宣伝をお願いします。
はい、はい、音声配信アプリ、スタンド FM というアプリを使って、音声配信の番組をやらせていただいております。親バカゲームミュージアムライトという、番組で、こちらは、まあ、基本一人で私がお話ししていることが多いんですけれども、まあ、親バカというツールについてますので、たまに、うち、二人の娘がおりまして、小学校6年生のお姉ちゃんと、小学校4年生のすーちゃんがたまに出てきて親子でお話ししたりする回なんかもありまして、で、基本は今我が家で流行っているゲームとか、 テレビ番組とか、食べているものとか、音楽とか、まあ、読んでる本とか、そういったもの、我が家で流行っているものについて、毎回、まあ、一作品ずつ取り上げて、あだこうだ、一時間みっちりお話しするという、まあ、全然ライトじゃない、ライトを自称した番組ではありますけれども、まあ、よかったら聞いていただいて、メッセージなんかもいただけると、ありがたいなと思っておりますので、ぜひぜひ、スタンド FM をアプリダウンロードして、親バカゲームミュージアムライト聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします。
はい、コロさんありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、テレビゲームの中林と親バカゲームミュージアムライト2つの番組、皆さんよろしくお願いしたいと思います。それでは今日は皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 は、
ん、
と、
ん、
だ、
あ、
な、
し、